DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第52回ですかね、通算。20世紀のアーケードゲームの歴史を語るの7回目になるのかなという感じでございます。例によってですね、短期シリーズのつもりがどんどんどんどん長期化して、ついに1年間を1回で語りきれないペースになってまいりましたが、引き続きマイペースで語っていきたいと思います。前回もお話ししましたけれども、この87年、88年、89年、90年あたりが、僕のゲーセン黄金期ということで非常に思い入れもありますので、今回もタイトル多め、思い出多め、解説多め、余談多めで、すべて多めでいきたいと思います。なんとか今回で1987年を語りきれたらいいかなと思うんですけれども、2時間じゃちょっと足りないかもしれませんね。はい、ということで、前回に引き続き1987年のアーケードゲームを語っていきたいと思います。まず今回の初っ端はですね、コナミが出したコントラというゲームですね。前回か前々回ぐらいに言ったかな。この時期ですね、なんかやたらと、漢字の当て字みたいなタイトルが流行ってた時期で、まあ、コナミ自身がサラマンダーっていうグラディウスの続編のシューティングゲームで、全部漢字の4文字の当て字でサラマンダーっていうタイトルで、出してましたけれども、こちらのコントラもですね、魂の北斗の拳のとですね、戦う、とに、羅漢像の羅ですね、アシュラの羅ですね、それの当て字でコントラと、いうことで、コントラって確か、語源はあるんですよね。なんかそういう、その、なんか単語があるんですけど、ちょっと私意味忘れちゃいましたけども、それに対する当て字だったと思います。このゲームですね、横スクロールのシューティングアクションゲームなんですけれども、ポスターとか、イラストとかで書かれている主人公のビルとランスっていう二人組なんですけれども、この時代の他のメーカーも同じなんですけれども、大体ですね、この時期の、横スクロール、シューティングアクション、もしくは縦スクロールシューティングアクション、まあ、3D のシューティングアクション、どれでもいいんですけれども、ワンマンアーミーものに近いやつですね、銃を持って、大量の敵と銃撃をしながら戦っていくっていうゲームではですね、どっからどう見てもシュワルツェネッガーと、シルベスター・スタローンの外見の人たちが、描かれるという時代なんですね。で、このコントラも、ご多分に漏れずですね、主人公がどう見てもスタローンとシュワルツェネッガーのコンビなんですね。ビルとランスって名前になってますけれども。この時期はね、やっぱりアクション映画スターとして、スタローンとシュワルツェネッガーが2強だった時代で、もうこの2人の主演映画が毎年2本ずつぐらい出てたんじゃないかな、1本か2本か。で、もうね、そのイメージが強すぎたんで、アクションシューティングの主人公といえば、スタローンかシュワルツェネッガー、モドキという時代だったということで、このコントローラーもね、まさにそういうゲームの一つで、ございます。で、このコントラ自体は、まあ、スタンダードっちゃスタンダードなんですけれども、横スクロールの飛んだり跳ねたり、銃撃ったりの、ゲームなんですけれども、なんか、僕はそんなに思い入れないゲームだったんですけれども、割と好評だったみたいで、この後、シリーズ化されるんですね。で、ゲームセンターで確か、翌年の1988年ぐらいにスーパーコントラっていう、続編が出て、で、その後スーパーファミコンでコントラスピリッツとかっていうのが出たのかな。で、その後も、海外とかメガドライブとか、家庭用を中心に続編がどんどん出てきて、特に海外でちょっと人気があったみたいで、僕自身はね、まあまあ、コントラスピリッツも面白かったし、あと、なんだっけ、 メガドライブのコントラザハードコアっていうその続編があるんですけれども、まあそれもね非常に面白かったんで、別に悪いゲームではないと思うんですけど、そんなにシリーズ化するほど、なんていうのかな、斬新とか面白いゲームかなっていうと、そんなことはない気がするんですけどね。まあ海外系にかなり受けたんじゃないかな。だからそれで、まあ続編がいっぱい出たんじゃないかなっていう感じがしますね。まあメガドライブのラインナップって家庭用のゲーム機の話になっちゃいますけども、海外向けのやつがやっぱ多かったんですよね。日本の販売台数が少なくて海外の台数がぶっちぎりで、当時のスーパーファミコンと互角の戦いをしてたぐらい売れてたんで、そういう意味ではですね、そのメガドライブで出たコントラザハードコアっていうその続編も、日本向けに作ったっていうよりは海外向けに作ったものを日本に、コンバートしたみたいな感じの売り方だったんで、やはりそのコントラっていうゲーム自体は海外がメインの、ターゲットだったのかなっていう感じのするゲームですね。はい。次がですね、SNK が出していたサイコソルジャーというゲームですね。こちらのゲームはですね、内容に関してははっきり言って特筆すべき要素はあまりないゲームですね。少なくとも僕の印象では、見た目はですね、完全にカプコンが 1、2年、もうちょっと前かな、だいぶ前に出していた、ソンソンっていう横スクロールのシューティングアクションがあったんですけれども、ほぼそれと似たようなシステムというか、明らかにこれカプコンのソンソン意識してるだろうっていう感じの、システムの横スクロールシューティングアクションになっています。で、このゲームが、一点突破ですごく有名というか、評価されてる部分が、当時、アイドル歌手だった清水香織さんっていう人がいたらしいんですけども、僕はあんまりこの方、存じ上げないんですけれども、この方がですね、歌ってるボーカル曲、サイコソルジャーっていうこのゲームタイトルと同じタイトルの主題歌を、歌って、PCM で、録音したものを流すっていうね、いわゆる当時の言い方で歌うビデオゲームって呼ばれたんですよ。それまで電子音とか FM 音源中心で音楽しか流れてなかった。まあ、せいぜい音声合成で一言二言喋るぐらいだったのが、このサイコソルジャーではですね、なんと一曲丸々、1ループ1分ぐらいの曲かな。うん、それをこの女性ボーカルの曲がバックに流れるステージがあるっていうんで、これだけで話題になったゲームなんですね。これだけって言っちゃ失礼なんですけれども、サイコソルジャー自体は、一回遊んだ人わかると思うんですけど、あんまり見るべきところがないというか、雑な作りというか、あんまり面白くないゲームなんですよ。だけど、コイン投入してゲーム始めた瞬間に、女性ボーカルの曲が流れ始めるっていう、この当時としては、画期的というか、他のメーカーがやってなかったことなんですよね。途切れ途切れの、声じゃなくて、普通に歌として、丸々一曲流れるっていうね、BGM として。これが、サイコソルジャーの唯一と言っていい、かつ最大の売りだったところっていうところですね。だからこのサイコソルジャーの、主題歌だけは、鮮烈に覚えてるっていう、その、昭和のおっさん方も、非常に多いんじゃないかなと思いますね。で、これね、確か、SNK がファミコンにアテナっていう、このサイコソルジャーの主人公の、アサミヤアテナっていう、またこの、ネーミングも決定なんですけども、スケバンデカのアサミヤ、さっきのアサミヤから取って、それとアテナをくっつけてアサミヤアテナってネーミングだったな、だったんだと思うんですけど、それのご先祖様っていう設定で、これより前に出てた、横スクロールのアクションゲームの、アテナっていうゲームがあったんですけども、それのファミコン版が出た時に、それの、おまけというか特典として、ファミコンカセットとは別に、このサイコソルジャーの主題歌がフルバージョンで、収録されたミュージックテープがおまけについてくるっていうキャンペーンをやってて、だからサイコソルジャー自体はプレイしたことなくても、ファミコンのアテナのおまけのテープで、この主題歌を聞いたって人も、結構いるんじゃないかなと、思いますね。まあ、サイコソルジャーに関してはこれだけですね。なお、余談になりますけれども、SNK がですね、この後90年代に入って、ネオジオという、システム基盤かつ家庭用ゲーム機を、まあ家庭用ゲーム機って言っていいレベルなのかどうかちょっと微妙な ハードではあるんですけども、まあそういうゲームを出すんですね、ゲーム機を。で、そこで、大ヒットしたザ・キング・オブ・ファイターズっていう対戦格闘ゲームがあって、まあこれ、このテーマで語っていく中で、後々大バトになりますけど、94年頃になりますけれども、その辺のテーマの時に、出てくるゲームになると思うんですけども、SNK の歴代ゲームのオールスターが対戦格闘ゲームに登場するという、テーマのゲームだったんで、そこにですね、このサイコソルジャーの、登場人物のアサミア・アテナとシーケンスが、まあ、リデザインされて、リメイクされて、対戦格闘ゲームのキャラクターとして、登場するという元ネタになったゲームでもあります。まあ、デザインとかね、完全に変わっちゃってて、本当に名前と、イメージだけ持ってきたような感じなんですけれども、まあ、元ネタのサイコソルジャーは知らなくても、歌で知ってるか、そのキングオブファイターズの登場キャラとして知ってるかのどちらかになるかと思いますね。この元のね、サイコソルジャー自体はそんなにメジャーなゲームじゃないと思うんで、で、多分ね、歴代の家庭用ハードでも移植されてないんじゃないかな。アーケードアーカイブスとかでも出てなかったような気がするんだよな。ファミコンとかもね、結局アテナは移植されたけど、サイコソルジャーは移植されてなかったと思うんで、サタンとかプレステの時代も出てなかったような気がしますね。まあそういう意味では、あの時代、ゲームセンターにあったからこそ輝いたゲームという感じで、まあ、一部の人の記憶にしか残ってないゲームというところでちょっとあえて取り上げました。はい。で、次がですね、セガが出したスーパーハングオンですね。これがですね、体感ゲーム第1弾のハングオン、1985年、2年前の、ゲームの続編と、いうことになります。で、ハングオンに比べていろいろパワーアップしてまして、まずですね、一つ一つのステージが、短くなって、それが連続してゴールするまで走り続けるというゲームになってて、で、ステージが選べるようになってるんですね。ステージというかコースですかね。確かね、4つぐらいコースがあって、ビギナーコースがアフリカをテーマにした6ステージぐらいで、で、あとなんだっけな、ジュニア、シニア、エキスパートだったかな。で、ジュニアコースがアジアテーマの10ステージぐらい。で、シニアコースがアメリカだったかなの14ステージぐらいだったかな。で、エキスパートが一番難しくてヨーロッパを、走り抜く、全18ステージ。この4つのコースから、自分のまあ腕前とか気分に応じて、コースを選択できるというシステムが取り入れられたのが一つと、あとですね、やっぱり大きかったのが、前の年に出たアウトランの、システムというかですね、その時好評だった、ギミックを取り入れて、4曲から BGM を選択できると。これもね、すごい画期的というかね、セガってのはやっぱり音楽に力入れてるんだなっていうのがわかるような、感じの、システムでした。で、まあ、アウトランもね、非常に3曲で選べて曲も全部良かったんですけども、このね、スーパーハングオンの BGM もね、すっごくいい曲が多いんですよね。曲のタイトルだけ言うと、なんだっけ、ハードロードと、アウトライドアクライシスと、スプリンターとウィニングラン、この4曲が選べたんですね。で、多分一番有名なのはアウトライドアクライシスなのかな。これがね、やっぱりちょっとスーパーハングオンのイメージに近いけれども、別に他の曲がその印象が薄いとかじゃなくて、それぞれ他の曲もね、みんなすごくいい曲なんですよね。軽快でスピード感があって、僕はね、ウィニングランとスプリンターも好きでしたね。ハードロードだけちょっとね、なんかちょっと曲の展開がもうちょっとひとひねり欲しかったかなーって感じがして、好きな順番で言うと、どうかな、ウィーニングラン、アウトライドアクライシス、スプリンター、ハードロードかな、僕の場合は。で、まあ、まあ、気分によってね、BGM も変えられたんで、これ非常にね、なんていうんですかね、プレイヤーの、まあ、自由度っていうのとはちょっと違うか。でも当時ね、ユーザー側がゲームに働きかけられる要素って少なかったんですよね。コイン入れてスタートボタンを押したらもうすぐ用意されたとこからスタートみたいなゲームが多かったんで、 アウトランにしろ、スーパーハンゴーンにしろ、コースが選べます、BGM が選べますっていうだけでも、なんか得した気分になったんですよね。自分がちょっとね、ゲームの、その、最初の組み合わせを選べる。自分で選択権があるっていうね、これが、ちょっとね、セガが、他のゲームメーカーに比べて、一歩リードしたところの一つなのかなっていう。ユーザーに、あえてそのゲームの仕組みというか、組み合わせを選ばせるっていうことを、やらせたっていうね。これは結構当時のセガのね、微妙というかあんまり目立ってないけど、他社にね、先駆けて採用したアドバンテージの部分だったんじゃないかなって、僕は今更ながら思ってますね。はい。で、スーパーハンゴンが続編としてパワーアップしてる部分っていうのは、あとですね、それまでその平坦だったコース、ただ単に左右のカーブだけで構成されてたコースにアップダウンの要素が出たんですね。まあ擬似的なもんですけれども、地平線がせり上がってきてコースの先が見えなくなるような上り坂があって、で上り坂を上り切ると今度は下り坂になるみたいなね。一応擬似的にですけれども、左右のカーブの他に上り坂下り坂みたいなその地面の、凹凸ができたというそういう表現が加わったっていうところですね。あと、この当時ね、また一つ流行ってたのが、ニトロとかスーパーチャージャーとか、一時的に加速するっていうその装置の、導入が結構、各社で流行ってて、スーパーハンゴーもご多分に漏れずですね、ある程度の速度以上でスーパーチャージャーボタンを押すと、プラス50キロだか100キロぐらいスピードがアップするのかな。で、加速感もすごく良かったということで、スーパーハングオンは結構これもね、ロングセラーのゲームだったような気がしますね。まあ、ハングオン筐体のそのバイク型の筐体をそのままスーパーハングオンに乗っけ替えるっていうやり方と、あと、ミニシットダウンとかって言ったかな。ハンドルと、バイク型の椅子だけがついてる、バイク型の筐体ってめちゃめちゃ場所取って、メンテナンスも大変なんで、そういう感じのちょっと簡易型の、座って操作するタイプの、筐体とか。まあ、スーパーハンゴンってどっちかっていうと出回りはそのミニシットダウンタイプって言われる、ハンドルと椅子バイク型のその、シートがついてるだけの筐体が結構メインだった気がしますけれども、だ体感ゲームと、いうよりはちょっとね、小型のゲームみたいな印象がちょっと僕の方には残ってますね。はい。で、前回ですね、1986年あたりがセガの大躍進の年だって言いましたけれども、この年もですね、セガはすごく好調でですね、1987年も、まあ、この後言及してきますけれども、大ヒットゲームを連発するんですよね。まあ、大ヒットゲーム、まあ、僕がね、1987年のセガの大ヒットゲームって言ったらもうあのゲームしかないんですけれども、その中のね、まあ、ちょっと地味な一作として、SDI っていうゲームが、あって、セガがこれを出してるんですね。で、この SDI っていうのは、昭和のおっさんにはピンとくるけれども、今の子にはなんだかわかんないっていう、この3文字のアルファベットですね。これ当時の、冷戦ですよ、冷戦。冷たい戦争。まだ、ソビエト連邦とアメリカ合衆国が、冷たい対立をしてた時代ですよね、1980年代っていうのは。で、その冷戦下の中で、1983年ぐらいですかね。当時のアメリカの大統領のロナルド・レーガン。この名前自体がもう、昭和のおっさんにとっては、うわ、懐かしいみたいな感じなんですけども、このロナルド・レーガンがですね、その戦略防衛構想という、構想をこの時に発表して、それの、戦略防衛構想の英単語が、ストラテジックディフェンスイニシアティブっていう、単語だったんですね。で、これ何を言ってるかっていうと、要は宇宙空間に、迎撃ミサイルの代わりに迎撃衛星とかレーザーサイトを置いて、レーザーサイトっていうのかな、要はレーザー衛星みたいのを置いて、で、大気圏外もしくは、成層圏あたりを、飛行しているその大陸間弾道ミサイルを宇宙から撃墜しましょうと、迎撃しましょうっていう計画なんですね。で、当時、発表当時の1983年ってまさに スターウォーズの3作目の、ジェダイの復讐ですね。当時の呼び方でジェダイの復讐。今の呼び方で言うとジェダイの帰還ですかね。その映画が公開された年にまさに発表された戦略構想で、それもあったんでしょうけどね。要は宇宙から、敵のミサイルを迎撃するということで、通称スターウォーズ計画なんて呼ばれてまして、で、この計画に、出てきたアイデアですね。要は、衛星軌道上に、キラー衛星だとか、ミサイル衛星だとか、レーザー衛星だとかを配置して、それで飛んでくる大陸間弾道ミサイルを迎撃するっていう、この構想を、モチーフにしてゲーム化したのが、この SDI なんですね。この SDI っていうゲームはですね、まあ、遊んだことある人は知ってると思うんですけれども、特殊操作になってるんですよ。まず、時期が、その、迎撃衛星なんですね。衛星軌道上を、飛行している迎撃衛星を時期として操作して、で、時期の操作自体は、ボタン付きのレバー、操縦桿みたいなレバーですね。それで操作するんですよ。で、それの前後左右で、衛星の位置を、動かして、で、ボタンを押すと、ビームというか、迎撃をすると。で、じゃあ、そのビームはどこに向かって放たれるのかというと、画面のところに照準が出てて、その照準をもう一つの操作系であるトラックボールですね。ゴロゴロ転がすボール。コントロールパネルにそのトラックボールが埋め込まれてるんですけども、照準を敵のミサイルだとか敵の衛星にセットしたところで弾を撃つことによって、撃墜していくということで、時期の操作プラス照準の操作っていう二つの操作系を右手と左手でこう同時にやらないといけないっていう結構ね難しい操作なんですよね。これね慣れるまで結構大変で、照準の操作ばっかりに切り取られてると時期の操作がおざなりになって、で時期の操作ばっかりやってると照準の操作を忘れてっていう、右手と左手の操作の忙しさもさることながら目配せが大変なんですよ。照準見るのと時期を見るのと敵の動きと位置と敵の弾を見るのと、4つぐらいを同時に見ないといけないんですね。でそれを同時に見つつ、右手と左手は別々の操作をしなきゃいけないっていうね、かなり同時にやるタスクが多い。だから僕みたいなねシングルタスク人間にはあんまり向いてないゲームで、大体ですね照準にかかりきりになってる間に時期に向かってきた弾に気がつかないで時期が撃墜されちゃったりとかね、時期の操作ばっかり気にしてたら照準がおろそかになっちゃってどんどんミサイルが飛んできて通過されちゃうみたいなね、そういう感じでなかなかままならないゲームでしたねこれは。で、このゲームのね、まあ、特徴はその特殊な操作系もあるんですけれども、ステージがですね、大きく二つに分かれてて、前半がオフェンシブハーフって言われる、いわゆるですね、地球の、衛星軌道上で、大陸間弾道ミサイルとかキラー衛星がどんどんこう、自国の方向に向かって飛んでいくわけですね。で、それを、衛星軌道上で迎撃する、ステージなんですね。で、ここで、右から左に向かってミサイルとか衛星がバンバン流れてくるわけですよ。で、それを、どんどん撃墜していくんですけども、撃墜しきれなくって、通過しちゃったやつですね。画面の右から現れて、左端まで到達しちゃったミサイル。これが、後半のステージに、影響してくるというか、ダメージになっていくんですね。で、あまりミサイルが撃墜できなかったり衛星を逃しちゃったりしてダメージが蓄積してっちゃうと、一定ラインを超えると確かゲームオーバーになるみたいな仕組みになってました。で、ここをパーフェクトにクリアすると実はその二つに分かれたステージの後半のステージをやらなくていいっていうボーナスがあるんですね。確かそんな仕組みだったと思いますね。僕一回もやったことないですけどそんなうまいプレイ。セガマーク3にもこれ移植されてて、かなり無理やりな移植だったんですけど、雰囲気はすごく出てた移植だったんですよ。で、僕はね、ゲーセン版はもう難しかったし、出回りもあんまりなかったんで、ほとんどやってないんですけど、マーク3版をね、めちゃくちゃやり込んで、エンディングまで行ったかな？相当やり込んだんですよ、マーク3版は。面白くて。で、 まあ、ちょっと話脱線しましたけど、で、その、やり込んだマーク3版では僕はその前半のオフェンシブハーフでパーフェクトを取ったことあります。で、パーフェクトを取ると、次のですね、後半のディフェンシブハーフっていうに、ステージの後半をやらなくて済んで、それを飛ばして次の面に行くことができるんですね。で、まあ、大体の場合はオフェンシブハーフで 100% 取るってほぼ無理なんで、その撃ち漏らしたミサイルが後半の今度ディフェンシブハーフっていう、後半ステージの、伏線になってるわけですね。で、後半のステージのディフェンシブハーフっていう、ステージになると、今度は、画面とゲームシステムがガラリと変わって、まさにですね、イニシエのミサイルコマンドっていうゲームですね。あれ、1980年か81年のゲームだったと思いますけど、あれは、地表にある基地を、空から降ってくるミサイルをトラックボールの照準で撃ちながら、撃墜していく、迎撃していくっていうゲームだったんですけども、SDI の後半面、そのディフェンシブハーフのステージ構成とかシステムってまさにこのミサイルコマンドのリメイクなんですよね。さっきオフェンシブハーフで撃ち落としきれなかったミサイルが今度は地球上に降り注いでくるわけですね。で、その降り注いでくるミサイルを、うまくですね、このトラックボールの照準で、迎撃して、誘爆とかも利用しながら、なるべくその地表にミサイルを落とさないように、防衛していくというのが、この後半のディフェンシブハーフだったんですね。で、まあ、これもね、結構リスキーというか、前半と後半でね、似てるけどちょっと違うゲーム性というか、全く別のゲームをなんか2回やってるみたいな感じにもなりかねないんですけれども、この SDI っていうテーマ自体が非常にこのゲームシステムにマッチしてたので、前半でいかにこの地球上にミサイルを送り込まないか、どこまで撃墜できるか、で、その時撃ち漏らしたミサイルを、最後にその地表に落下させて核爆発を起こさせないかっていう、そのテーマに合った緊張感というか、テーマとシステムの融合という意味ではね、僕はこの SDI っていうのはすっごくよくできた、ゲームだと思いますね。でね、またね、BGM がね、秀逸なんですよ。シリアスなテーマと、一見地味というか、本当に地味なんですよ、このゲーム。そんなに派手なグラフィックじゃなくて当たり前なんですけども、宇宙空間で敵のミサイルと衛星を迎撃していくっていうテーマなんで、ひたすら似たような画面で地味な展開が続くんですよ。もう、なんていうんですかね、じわじわじわじわ来る恐怖というか、プレッシャーというか、どんどんミサイルは増えるし、衛星は増えていくし、でも、援軍も何もなくて、パワーパーするんですよ、時々。だけど、基本的に時期が一機だけの衛星で全部これを防ごうとするっていう、この悲壮感ですよね。で、このね、暗くて地味で悲壮感あふれるゲームの中で、それを盛り上げるね、BGM がまた静かで無機質で、でも、なんか、ちょっとドラマチックなメロディーがちょろちょろっと入ってるみたいなね。非常にね、このセガのこの時期のゲームの、音楽の中では僕 SDI 大好きでヘビーローテーションしてましたね。はい。まあ、そんな感じなんで、今ね、ちょっとこれ操作系とかの問題で、非常にね、家庭用ゲームへの移植が難しいゲームの一つなんですよね。確か、プレステ2にセガエイジスのシリーズで、一回移植されてるんですよね。ほぼ、完璧な移植のやつが。で、その時はカルテットかなんかと、セットで移植されて、僕サントラだけ買ったんですけれども、PS2 版買っといてもよかったなーってちょっとね、今更ながら後悔してるんですよね。もうね、プレミアがついちゃってかなり高くなっちゃってるはずなんですよ。その、SDI& カルテットっていう、その組み合わせのセガエージスですね。で、やっぱりね、トラックボールとボタン付きレバーっていう、この操作系を、家庭用でどう再現するかってとこが多分ネックになってると思ってて、マーク3版だと、2つあるボタンのうち、片っぽのボタンを押してる間だけ磁気の操作。で、それを押さないで、ビームを打ってるときは、照準の操作っていう感じで、ゲーセンのようなね、磁気と照準の同時操作っていうのができないっていう制限はあったものの、マーク3版はね、結構そういう意味では、うまく移植してたというか、すごく忙しいゲームになっちゃうんですけれども、同時に動かせないんで。でもね、まあ、今となっては PS2 も Mark III も非常に入手が難しいし、SDI 自体がそこまで多分流通してないゲームなんで、触れる機会はあまりないと思うんですけれども、 これはね、ぜひ、なんていうんですかね、当時の雰囲気を知るっていう意味でも、もうこの SDI 構想っていうのはね、ご承知の通りもう破綻したというか、途中で中止になっちゃってやってない、ものになってますけれども、当時はね、まさにこれからは宇宙戦争時代だみたいな雰囲気があって、まあその雰囲気に則って作られたゲームということで、当時の冷戦時代のその雰囲気とか、時代背景を物語るゲームの一つとしても、記憶に残したいゲームかなというふうに思いますね。はい。次がですね、コナミのエージャックスっていうのにもちょっと触れておきましょう。このゲームもね、あまり、僕はね、ほぼプレイしてないですね。1回か2回プレイしたぐらいじゃないかな、ゲームセンターで。なぜかっていうとね、すっごい難しかった記憶があるのと、あと、そんなにこれもですね、見どころがないっていうか、そんなにね、その、長く語り続けられるようなゲーム性はなかったような気がしますっていうのは、やり込んでない僕がそんなことを言える資格はないんですけれども、実際ね、エイジャックスの続編っていうのも出てないですし、その後にね、語られる機会もあんまりないゲームだと思うんですよね。このゲーム自体の大きな特徴っていうのは、当時まだ珍しかった、ハードウェアによる拡大回転縮小機能、これを駆使して作られてるゲームなんですよね。画面がね、スムーズに回転したりとか、遠くの敵がですね、じわじわじわじわこう拡大しながら迫ってきたりとか、そういう演出を非常に盛り込んでるっていうゲームで有名なのが一つと、で、もう一つはですね、サウンドが有名なんですよね、エージャックスって。この時期ですね、ようやくそのコナミが FM 音源を使いこなし始めて、プラス、それとセットで PCM 音源を駆使し始めた時期なんですね。で、このエージャックスっていうのが、オーケストラヒット。オケヒですね。オーケストラの、弦楽器とかが一斉に、ジャンっていう、音を出すっていう。あれを、サンプリングして、BGM のところで、まあ、リズム隊と一緒に、バックで鳴らすわけですね。ジャン、ジャン、ジャン、ジャン、ジャン、ジャン、ジャン、ジャン、ジャンって感じでですね、オケヒをもう、バンバンバンバンもうメロディーと一緒に連発するみたいなね。もうそのオーケストラヒットがガンガン鳴ってる BGM っていうのでもこのエージャックスっていうのは非常に有名なゲームでした。僕が語れるのは以上なんですけれども、これのね、裏話がちょっと面白かったんで、ゲームそのものというよりはこのゲームがなんでこんなゲームになっちゃったのかっていうね、誕生秘話をちょっとここで、余談として、話しておきたいなと思います。まあ、これもね、人とか本とか、ネットのまた聞きなんで、嘘が混じってたり、するかもしれないですけど、僕はこのゲームあんまり遊んでないんで、知識だけで、話します。で、このゲームですね、非常に変わってて、縦スクロールシューティングパートと、3D タイプのシューティングゲームパートと、二つのね、全く違うシステムのステージが交互に、出てくるっていう、同じコナミのサラマンダーも縦スクロールと横スクロールが交互に来るちょっと変なゲームだったんですけれども、エイジャックスもね、これはもうスクロール方向というか、そもそもシステム違うじゃんっていう、縦スクロールシューティングゲームと画面の奥に向かって突き進んでいく 3D タイプのシューティングゲームが、なんで一つのゲームに混ざってんのっていう疑問は、当時から言われてたんですけれども、これがですね、実は、この二つってもともと全く別の二つのゲームだったらしいんですよ。で、縦スクロールのシューティングゲームの方は、そっちの方で、で、3D シューティングの方はそっちの方で、それぞれが行き詰まっちゃったらしいんですよね。そのゲームアイデアなのか、開発の進行なのかわかんないんですけども、両方別々のライン、2つのラインで作ってた全く別のシューティングゲーム2つが、それぞれ、開発が難航してストップしちゃったと。で、どうしようかってことになった時に、じゃあ、この中途半端に作られてる縦スクロールシューティングと中途半端に作られてる 3D のシューティングをうまく混ぜて1個にしちゃえば、足りない部分補い合って1本のゲームソフトとして成立するんじゃないかっていうことで、本来全く関係がなかった2つのゲームを1本にまとめたらしいんですよ。
で、その結果、縦スクロールシューティングをクリアすると次は 3D シューティング。そこクリアするとまた縦スクロールシューティングみたいな、忙しいというか、なんでこんな構成になったのっていうゲームになったという理由がそういうことだったらしいんですよね。だから無理やり、全く別のシステムの、2つのゲームを1つの作品にまとめ直しちゃったというのが Ajax のこの、変なシステムの組み合わせの理由らしいです。で、それをね、示す証拠みたいのがあって、正式発売前に、当時のAM 賞だったか、AU 賞だったか、AOU 賞だったかで、このゲームが参考出品された時は、実はですね、コックピットタイプの筐体に入ってたらしいんですよね。だから多分、その 3D タイプシューティングとして開発してた作品の方の、筐体を使って、この1個にまとめ直した Ajax を展示してたんですよ。だその時は、操作系が、操縦桿タイプのレバーでやってて、で、あまりにもその縦スクロールシューティングゲームを、このコックピットタイプの専用筐体で、スティックタイプというかね、操縦桿タイプのやつで操作するのおかしいんじゃねって話になって、で、その展示会でもすごく不評だったらしいんですよ。すっごい、操作がしづらいということで、正式に発売するときはコックピットの専用筐体もやめて、レバーその操縦桿タイプのレバーもやめて普通のテーブル筐体に入れる基板として発売したと。で操作系も、3D の方も、縦スクロールの 2D シューティングの方も普通のジョイスティックレバーとボタンで操作するという操作方法に、変えられたらしいです。はい。という、僕自身がね、なぜ Ajax はこんなヘンテコな組み合わせになったのかって疑問を長らく持ってたんですけども、最近になってね、ちょっと、この辺の時代のゲームの裏話を集めるのが最近趣味で、いろいろ調べてるうちに、あ、こんな裏話だったのねっていう、かなり納得する、逸話があったんで、ちょっとここで、ご紹介しておきました。はい。で、次がですね、東から出たのかな？ちょっとね、メーカーどこだったか忘れちゃったんだけど、開発はセタですね。セタが開発した、スーパーリアルマージャンパート2ですね。通称 P2 ってやつですけれども、これね、1987年のゲームとして、紹介すると、お、来た来たっていう人と、そんなのあったっけっていう人とね、綺麗に二分されるんじゃないかと思うんですけれども、当時の、思春期真っ盛りのゲーセン、少年、青年たちにとっては、非常に衝撃的なあのタイトルのゲームでした。で、このスーパーリアルマージャンパート2、P2 が、どこが画期的だったかというと、アニメ調の女性キャラが脱衣するマージャンゲームということで、当時非常に話題になったんですね。で、まだですね、ドット絵丸出しの古い絵柄のゲームが主流で、やっとちょっとリアル調なグラフィックのゲームが出回り始めたかなっていう時期の時にですね、ほぼアニメそのまんまみたいな見た目の、キャラクターが、しかも結構スムーズなアニメーションで服を脱ぐっていう、このアニメムービー付きの、脱衣麻雀ゲームだったっていうことで、これがね、すっごくね、当時としては技術的にも、こんなことできるんだみたいなね、ちっちゃいキャラがちょこちょこアニメーションするんじゃなくて、画面の半分以上を占める大きいキャラが一部がアニメーションするとかっていうレベルじゃなくて、ちゃんと腕とか服とかがアニメーションしながら服を脱ぐっていうね、この動きがすごかったっていうことで、話題になったゲームですね。で、ただですね、難易度がめちゃくちゃ高くて、その翌年に出た続編の P3 でも同じなんですけれども、脱衣麻雀ゲームってめちゃくちゃ難易度が凶悪なんですよ。で、このゲームは特にですね、難易度がね、上がり続けるらしいんですよ。電源投入してから、コイン数に応じてだったかな？なんかね、時間に応じてだったか、難易度がね、どんどんどんどん上がり続けるっていう仕様なのかバグなのか、むちゃくちゃ難しいんですよね。ハイパイが、すごく理不尽だったり、相手が2、3手ですごい役満とか、跳ね満とか上がりまくったりとか、もうめちゃくちゃな難易度だったんですよね。まあ、それでも、そのスムーズなアニメを見たいがために、この P2 に あの、コインをつぎ込んだ青年が多かったという時代だったんですね。確かね、この P2 はね、女の子一人しかいないんですよ。で、翔子ちゃんとかって言ったかな、名前が。緑髪で、黄色の、なんつんだっけ、バンダナじゃなくて、カチューシャか。あれをなんかそのつけてる女の子で、で、打ち手その画面の相手してる手元が映るんですけれども、明らかにマニキュア塗って水商売でめちゃめちゃ、その翔子ちゃんとイメージが合わない手で麻雀牌かき混ぜたり、パイを取ったりしてたりするんですね。で、これが公式設定なのか裏設定なのかわかんないんですけれども、その、麻雀を打ってるのは、本職というか、その、家計の相手をしてる女の人で、で、翔子ちゃんは、その女の人が負けた時に代わりに脱ぐ、まあ、台打ちならぬ台脱ぎだっていう、設定らしいんですよね。そうじゃないと、なんかね、タバコ吸ったりしてたんじゃないかな。確かその対戦相手の人って。だからなんかね、マニキュア塗って、けっぱい感じの手元の、対戦相手の対面の女性がタバコ吸ったりとかもしてたんで、翔子ちゃんのイメージと合わないんですよね。その脱ぐ、そのアニメのキャピキャピした感じの翔子ちゃんとは。だってね、そういうその設定もできるくらいちょっと画面とギャップがあったと、いうことですね。で、なんでね、そんな画面の作りになってたかっていうと、そもそもこの P2 っていう名前が示す通り、これパート2なんですよ。で、同じ年に実は、スーパーリアルマージャンっていう初代が出てるんですね。で、それは、本当に脱衣要素が全くない、リアルであることを売りにしたゲームで、だから、その、対戦相手の手が、マニキュアを塗った水商売丸出しの女性の手だったり、タバコを手元に置いてたりするのは、そのスーパーリアルっていう要素を強調したグラフィックだったんですね。で、それを、発売して、このリアルな麻雀を、二人麻雀を打ってほしいっていうメーカーの思いとは裏腹に、この初代のスーパーリアル麻雀って全く売れなかったらしいんですよ。で、あまりにも売れなかったんで、これはあかんということで、急遽ですね、特艦で、てこ入れをして、負けたら可愛い女の子が脱ぐっていうお化けをつけたのが、このパート2らしいんですよ。で、これが、後々大ヒットして、以降スーパーリアルマージャンっていうのは、可愛いアニメ調の女の子が、すごくスムーズなアニメーションで脱衣をするゲームというのが売りになってシリーズ化されるというね、何がね、功を奏するか受けるかっていうのは本当にわかんないというかね。だから、タイトルのスーパーリアルマージャンっていうのは、本当に初代だけなんですよ。スーパーリアルなのは、それを売りにしてたのは。で、それが受けなかったから、アニメチックな女の子の脱衣を売りにしたのがパート2ということで、ちょうどそれが、その、過渡期というか、過渡期というよりも、むしろ、売れなかったスーパーリアルのところに売れそうなアニメの女の子をくっつけたっていうのがパート2なんで、それで、その脱ぎ子っていうのも変か？脱ぎ子の翔子ちゃんのイメージと、その対戦で対面で打ってる打ち手の手元のイメージが全く違うと。手元だけが妙にリアルで水商売っぽくって、喫煙もしてて、でも、脱ぐ子はアニメチックな女の子っていうのは、このギャップが出てるのは、その初代のスーパーリアルマージャンのコンセプトが、まだ P2 の時には残ってるというか、初代が売れなかったがゆえに、無理やりアニメ調の女の子を足した結果の、このイメージのギャップが出てしまったっていうのが P2 の特徴なんですね。で、もう、これで P2 で可愛い女の子を脱がせりゃ売れるってことが分かったセタは、続編の P3 からはもう完全にスーパーリアル要素っていうのがほぼ消えて、ただの二人麻雀で女の子が、アニメ調の女の子が脱ぐってだけのゲームを、シリーズ化していくと、いうことになるわけですね。はい。で、余談ですけれども、このですね、翔子ちゃんが脱ぐアニメーションをパラパラ漫画にしたのかな？いや、パラパラ漫画じゃなかったかな？なんかその、脱衣シーンの写真のカット？そのシーンを小回りみたいな感じでカット写真で掲載した、ゲーメスト。前回言及したアーケードゲーム専門誌ですね。そのゲーメストの、88年のね、 春ぐらいのやつかな、3月号か4月号ぐらいに、この、翔子ちゃんの脱衣シーンのカット写真を載っけた、特集を組んだらしいんですよ。で、当時のゲーメストで、唯一速攻で売り切れたそうです、当時。っていうぐらい、当時のゲームファンの中では、この P2 の翔子ちゃんの脱衣シーンっていうのは、注目を集めてて、話題になってたと、いうことを、ちょっとここで言及しておきます。はい。はい。で、次がですね、カプコンが出した1943、ミッドウェイ海戦。はい。この縦スクロールシューティングゲームも、言及しておきましょう。これがですね、1942っていう縦スクロールシューティングゲームの続編ですね。で、前作から、採用されてたその宙返りですね。あの宙返りボタンを押すと、その宙返りしてる間は一定時間無敵になるっていうシステムと、あとサイドファイターですね。あのパワープトルと磁気の両脇に援護機がついて、攻撃力がパワーアップすると。このシステムはそのまま続編として、継続したのに加えて、さらにですね、一発死にじゃなくなったんですね。体力性というかエネルギー性になって、システム自体がちょっと変わってるのと、あとパワーアップ装備が増えたってことですね。時間制限はあるんですけども、一定期間強力なパワーアップができるパワーアップ装備が、増えたっていうのと、あと緊急回避用のメガクラッシュボタンっていうのが採用されたんですね。でこれを押すと、なんかその画面の下のその海に津波が起こって、敵がやられたりとか、雷が起こったりとかもしたかな。なんかそのメガクラッシュボタンを押すと、敵を全滅させるような、その一定期間その強力な攻撃ができるみたいな、まあ、ボンバーシステムの代わりみたいなもんですね。まあ、そんな感じのシステムが取り入れられたゲームでした。はい。すいません。1943に関しては、私は本当にこれも、当時プレイしてないでギャラリーばっかりしてたんで、あんまり語るところがないですね。ヤシチとか、モビちゃんとかが確かこれ、ミッドウェイ海戦のゲームのアイテムとして出てたような記憶もありますが、記憶の捏造かもしれません。はい。ということで、1943はこれぐらいということで、はい。次がですね、これが、1987年のゲームの、白尾なものの一つですね。アイレムが出した R タイプ。はい。これ、もう、名前だけは聞いたことがあるって人も多いんじゃないですかね。アイレムが出した、革新的な横スクロールシューティングゲームですね。で、このゲームに関しては、本当に1987年という時代に、もう、溢れんばかりの斬新なアイデアとシステムが、もうこれもかっていうぐらいギュギュに詰め込まれてるゲームなんですよね。で、もうそこを上げてるだけで1時間ぐらい喋れちゃうんですけども、今回は、1987年のゲームを語る、ところなので、R タイプにはそんなに、深くは言及しません。どこが斬新だったかっていうところを、簡単に挙げていきます。まず、全体のグラフィックが、当時エイリアンとかエイリアン2とかで、非常に世間に、浸透していたギーガーですね。ギーガーのちょっとまがまがしい感じの、生物的なグラフィックですね。で、かつメタリック。そういうその生物感を感じさせつつもメタリックなグラフィックっていうのが、この R タイプの前編を通して採用されてるんですね。このまず、ちょっと他のシューティングゲームでは表現しきれなかった微細なドットワークっていうんですかね、ドット絵。そういったものが非常に美しく、表現されてたのが、このゲームの印象をすごく強くしてる要素の一つだと思います。で、それからですね、この磁気についてくるフォースというパワーアップアイテムですね。これがね、斬新でしたね。磁気の前後に自由に付け替えができて、で、しかも磁気につけてる時と、つけてる位置ですね。前と後ろによって、攻撃力も攻撃方法も変わると。で、さらにそのフォースは分離して、磁気とは、離れた場所を攻撃できると。で、さらにこのフォースっていうのは完全無敵で、敵の弾を何発受けても壊れないんですね。で、敵に当てれば、敵にダメージを与えることもできると、いうことで、まあ、万能武器なんですよね。で、僕最初に R タイププレイした時に、 こんなのをプレイヤーに与えちゃっていいのって思いましたよね。だってそれまでグラディウスにしろツインビーにしろ、シューティングゲームのシールド、バリアっていうのは何発か受けたらなくなっちゃうものなんですよ。で、だってそうしないと何発弾受けたって壊れない盾があったら無敵じゃないですか、基本的に。だからこのフォースっていう敵の弾をいくら受けても壊れないものが前後につけられて、いつまで経っても保持できるっていうのは、僕はこれね、すごい思い切ったアイデアというかシステムを採用したなって当時は思ったんですよ。ところがプレイしてみて分かったんですけど、その無敵のフォースがあっても R タイプは難しいんですよね。そうなんですよ。無敵のシールドがあれば無敵、時期も無敵のまんまかって言ったらそんなことなくて、フォースでカバーしきれないとこからも当然弾はバンバン飛んでくるし、R タイプって本当に難しいゲームなんで、あ、これはフォースがあって初めてこの難易度にできるんだなっていうぐらい難しいゲームなんですよね、R タイプは。はい。で、まあ、このフォースっていうのがもう、まず革新的っていうところですね。それから、溜め打ちで撃つ弾を、おそらくですけども、初めて採用したんじゃないかな、シューティングゲームで。ちょっとね、どうだったかな、アクションゲームで、妖怪道中記とかで溜め打ちはあったような、気はするんだよな。妖怪道中記がこの前の年だったかな。あ、違う、同じ年だ、多分。1987年に確か妖怪道中記出てるんで、まあ、同時多発的アイデアではあると思うんですけども、ボタンを押しっぱなしにすることでパワーを貯めて、ボタンを離すと、その溜まったパワーに応じた威力の弾が放出されるっていう。まあ、それの元祖的存在なのが、この R タイプの波動砲ですね。波動砲っていう名前自体が結構やべえなって感じなんですけれども。またね、この溜めてる時のね、シュインシュインシュインってこう周りの物質をこう砲塔に吸い込んでいくような描写と、その溜めた弾を打ち出す時のその形とかがね、ヤマトの波動砲にちょっと似てるんですよね。名前は本当にそのまんまなんですけども、このね、溜め打ちができる波動砲だから、その時期の復活をする時に、最弱装備に落ちても溜め打ちをすればそこそこ強い弾が打てるっていうことで、一縷の望みがあるというところでね、この溜め打ちが基本装備に入ってるっていうのが、斬新な要素でしたね。はい。それから、ステージ構成で言うと、一番斬新だったのが、丸々1ステージが巨大戦艦だけで構成されてるっていうステージがあるんですね。これ、ステージ3だったかな？巨大戦艦ステージっていうのがあって、もうステージの冒頭から、戦艦の艦尾の方から攻撃が始まるんですよね。で、そこのエンジン部分を破壊すると、画面がどんどん横にスクロールしてって、今度は、艦腹のところが出てきて、艦腹をすり抜けて艦首の方に出て、で、そこから今度また逆スクロールしてって、艦橋の方に行って、最後は艦の中枢部の、コアを壊して、その戦艦を撃沈してクリアみたいなね。ラスボスで巨大戦艦が出てくるとかっていうのは今までもあったんですけど、ステージの最初から最後まで一隻の戦艦にまとわりついて、部品をちょこっとずつ壊してって、最後その戦艦を沈めれば、そのステージクリアっていう、一隻の戦艦だけでそのステージが構成されてるっていうのは、このゲームが多分初めてなんですよね。で、これがね、当時見ててすごい衝撃受けましたね。あ、こういうステージの作り方ってあるんだみたいなね。1対1の格闘ゲームとか、全然規模が違いますけれども、1対1で戦い続けるっていう意味では、ブロック崩しなんかもまさにそうなんですけれども、これを横スクロールシューティングゲームで、本当に巨大なボスとずーっと戦い続けて、そのボスを倒すことが目的になってるステージっていう構成を、初めておそらくやったのがこの R タイプなんで、そういう意味ではね、このステージのアイデアっていうのもすごい斬新だったと思いますね。はい。まあ、R タイプって他にもいっぱい斬新なところあるんですけれども、それだけ語ってるとさっきも言った通り1時間以上かかっちゃうんで、R タイプはこの辺にしておきましょう。はい。で、余談ですけれども、この R タイプが動いてたのが、アイレムが出してたシステム基盤の M72 システムっていう基盤なんですね。で、この基盤上で動いてたタイトルを挙げていくと、まあ、この R タイプもそうですけれども、あと、ミスターヘリの大冒険とか、最後の忍道、それからイメージファイト、レジェンドオブヒーロートンマ、 ドラゴンブリード、エクスマルチプライ、エアデュエル。まあ、この辺のですね、やっぱり80年代後半の、アイレム、有名なアイレムのゲームが並んでて、まあ、基盤集めてる人なんかね、この M72 システムの基盤で、アイレムの名作は大体一通り揃っちゃうんじゃないかなという感じの素敵なラインナップになってる基盤ですね。はい。次がですね、ジャレコの銀河人教伝をちょっと取り上げておきましょう。これですね、私実は一度も見たことないかもしれない。ゲーセンでね、動いてるところは見たことあるんだけども、自分でプレイしたことはないかもしれないですね。で、これなんで僕が知ってるかっていうと、この当時にですね、ファンロードっていうオタク雑誌を私ちょっと買ってた時期で、そこの、趣味の特集っていうね、月に一回、発行されるんですけども、ファンロードって。で、そこで趣味の特集っていうテーマを決めて、読者からハガキを募集して、で、その趣味、そのテーマに則った辞書を作りましょうみたいな、人気企画があったんですね。で、そこの、ビデオゲームだかアーケードゲームだかがテーマの時の趣味の特集、趣味特っていうんですけども、そこで、この銀河人教伝が、いっぱいネタにされてて、あ、こんなゲームがあるんだっていうのを当時知って、いろいろ、そこから得た知識が多いっていう感じですかね。で、このゲームがなんで有名かっていうと、当時、アニメや特撮やドラマや映画、こういったものをモチーフにした、キャラクターがいっぱい出てくる横スクロールアクションゲームらしいんですね。で、どんなキャラが出てくるかっていうと、まずですね、そもそも、主人公が、やっちゃんっていうヤクザなんですけれども、このヤクザが、自分の組の、二代目のお嬢さんが誘拐されたんで、それを助けに行くっていう一応筋立てなんですね。で、このさらわれたお嬢さんっていうのが、その組ですね。やっちゃんが所属している、銀河組っていうヤクザの組なんですけれども、そこの二代目になるお嬢さんだということで、名前がクリスっていうらしいんですよ。で、要はですね、当時やってた人気映画の二代目はクリスちゃんっていう映画があるんですけれども、それに引っ掛けて、二代目はクリスちゃんっていうことで組の二代目のクリスちゃんを助けに行くっていう、もうそもそもストーリーからしてもパロディというかダジャレというか、まあそういう作りになってるやつなんですよね。で、ゲームの中にもなんかそのうるせえ奴らのキャラクターだとか、他にもね、アニメとか漫画のキャラクターがいっぱい出てくるらしいんですよね。で、僕は実際に遊び込んでないんで、どういうパロディのキャラが出てくるかっていうのは詳しくないんですけれども、そういった問題もあるらしくて、まあ、そもそもジャレコっていう時点で、あんまりその、期待はできないんですけれども、家庭用ゲーム機には一度も移植されてないと、おそらく版権絡みでしょうね。はい。っていうことで、前回か前々回ぐらいでセガが出したゴンベイのアイムソーリーっていうのもパロディキャラがいっぱいあったんですけども、このゲームが、そのゴンベイのアイムソーリーと並んで、半剣無視のアニメキャラ、漫画キャラが大量に登場するゲームとして、一部で非常に有名なゲームと、いうことになります。まあそういった事情もあって、そのファンロードの趣味得でも、この銀河人教伝っていうのはすごくネタ的に取り上げやすいというか、ネタにするしかないじゃんっていう感じの内容のゲームだったということで、非常にその辞書の項目が多いというか、銀河人教伝に関する投稿が多かったっていうのが、非常に印象に残ってるゲームですね。はい。で、次がですね、これもタイトーが出してたのかな？開発はテクノスジャパンということで、ダブルドラゴンというベルトスクロールアクションゲームですね。はい。まあ、ダブルドラゴンはシリーズ化もされてるし、家庭用移植も割と恵まれてる方なんですよね。ファミコンにも出てるし、セガマーク3にも出てるし、で、確か、続編だったけど、メガドライブとかにも出てるんですよね。で、アレンジ作でスーパーファミコンとかも出てるし、プレステとかでも出てたんじゃないかな、アレンジ作が。っていう感じで、結構ね、地味に続いてるシリーズなんですよね、ダブルドラゴンって。で、今となってはね、そんなに知名度ないとは思うんですけれども、 いわゆるそのベルトスクロールアクションですね。横に、左から右にどんどんどんどんこう歩いてって、ラスボスというか最後のステージのボスを倒したら面クリアみたいな、このシステムのアクションゲームを、まあ、完成させたというか、もうお約束的な要素はもうダブルドラゴンの時点でほぼ全部揃ったという感じの、当時のスタンダードなベルトスクロールアクションゲームというイメージのゲームです。で、同じテクノセジャパンが作ってた、その熱血紅白ニオくんからの、まあ正当な流れというかですね、もうベルトスクロールアクションといえば当時はテクノセジャパンという、あのイメージが強くて、このダブルドラゴンもね、すごく長く、あのヒットしてたイメージがありますね。結構ゲームセンターにいっぱい、あのあちこちのゲームセンターに置いてあったし、古くなってもね、あの20円コーナーとか10円コーナーに結構ね、長らく置いてあった、記憶があります。で、ダブルドラゴンといえば肘打ちの強力さで有名ですね。普通にパンチやキックやジャンプキックやるよりも、肘打ちっていう技があるんですね。で、この肘打ちがですね、当たり判定と威力が反則的に強くてですね、実は、普通に戦っていくよりも、肘打ちメインで戦っていった方が楽っていうね、変なゲームになってて、上手い人はね、肘打ちだけでクリアしてましたね、基本的に。ギャラリーやってましたけどもよく。だからダブルドラゴンっていうのはすごく、なんていうんですかね、ベルトスクロールアクションの基本を完成させたゲームではあるんですけども、その辺のバランスはあまり良くなかったのかなと、思いますね。はい。私はマーク3版でもう何度も何度も弟と一緒に二人プレイで遊んで、クリアした思い出のゲームになってるんで、僕はこのゲームはまあマーク3版ですけれども、かなり好きなゲームと、いうことになります。はい。で、次がですね、ナムコが出したドラゴンスピリットの話をしましょう。はい。で、ドラゴンスピリットはね、結構知名度も高いし、人気も高いゲームなんで、知名度は結構あると思うんですよね。で、意外にもですね、ナムコって縦スクロールシューティングゲーム、ゼビウス以来出してなかったんですよね、この時点で。ゼビウスの続編のスーパーゼビウスっていうのを出したのが最後。だから、実質、スーパーゼビウスってゼビウスの焼き直しなんで、ゼビウスはだから1982年かな ?3 年かな、あの辺のゲームなんで、4年くらい出してないんですよね。で、本当に久しぶりに出した縦スクロールシューティングゲームだったんですけれども、これもね、割と特徴的なゲームで、まず時期が、機械で作られたメカじゃないんですよね。戦闘機とかじゃなくて、まあ、ドラゴンスピリットっていうタイトルの通り、生命体なんですよ。ドラゴンなんですよ、時期が。で、弾もミサイルとかビームじゃなくて、口から吐く炎と、いうことで、ちょっと、ファンタジックな設定になってます。で、まあ、この時期からですね、やっぱりゲームの難易度が上がってきたっていうのと、ゲーム性に幅を持たせたいっていうこともあったのかもしれないんですけれども、時期がライフ性になってるんですね。一発では死ななくて、まあ、難易度に、設定によって変わるんですけれども、何発分かの、ライフがあって、一発当たってもそのライフが一個減るだけで、いきなりやられるってことはないと、いうことで、ライフ制プラス残機制というシステムで、作られているシューティングゲームになってます。で、やっぱりですね、ドラゴンスピリットといえば、BGM の話が欠かせないと思うんですね。で、この BGM を作曲したのが、メガテン細江さんっていうペンネームというか、そういう名前で作ってた方で、今、本名細江慎二さんっていうのかな。で、この人が、ナムコで当時はバイトで、手伝ってたらしいんですけれども、この人が初めて本格的にこう作曲して提供したのがこのドラゴンスピリットというゲームになります。で、このね、メガテン細江さん、細江慎二さんのね、作曲した曲が僕は大好きでね、80年代後半のナムコの、主要なゲーム結構この方が作曲してるんですよ。で、この方の特徴って、まあ、いろんな曲が作れる人なんですけれども、ドラゴンスピリットの頃から顕著なのが、1ループが長い曲作るの得意なんですよね。当時の、ゲームミュージックのループって短いんですよ、基本的に。そんなに長い曲がなくて、短い印象的なフレーズを20秒か30秒作って、それを基本ループさせるみたいな作りの BGM が結構主流だったと思うんですけれども、ダライアスとかね、 あのあたりからかな、ちょっと長くなり始めたのは。で、このドラゴンスピリットっていうのは本当にね、フルで、聞くとわかるんですけど、サントラとかで。1ループが長いんですよ。1分以上あるんじゃないかな。だから、すごくね、なんかその BGM として聞き応えがあるというか、ゲーム上でどうかっていうのはまた別の話なんですけど、そんな1ループするほど生きてられるかとか、いろいろ問題はあるんですけれども、すごくね、メロディアスでかっこいい曲が多くて、ドラゴンスピリットの曲初めて聞いた時は結構僕は衝撃受けましたね。うおー、すっげーな、この曲みたいな感じで。ステージに合わせてね、本当になんかこう、イメージをガラリと変えてくるというか、それでもなんかどこかこう、一本筋が通ったテーマがちゃんと作られてるみたいなね。ドラゴンスピリットは、受験勉強の時とか、ちょうど高校生ぐらいだったんで、よくこれを BGM にしながら勉強してた思い出がありますね。はい。まあ、ただね、このドラゴンスピリットね、やっぱりね、古来のね、ナムコファンからは賛否両論だったみたいなんですよね。僕はそんなに悪いゲームじゃないと思うんですけど、まあ、難易度高すぎてね、僕はちょっとゲームセンターではとてもじゃないけど、3面ぐらいが限界でしたけど、結構ね、これこそ新しいナムコのあるべき姿だみたいに支持する人と、いやー、やっぱりこんなの作ってるようじゃダメだよ、ナムコはっていう人とね、なんか綺麗に2つに分かれてたような気がしますね。うん、まあでも僕はこの80年代のそのナムコのゲームとしてはかなり高評価というか、音楽もグラフィックもゲーム性もなかなかいいゲームじゃないかなというふうに僕は評価してるゲームですね。はい。で、これはあれかな？そう。これが、ドラゴンスピリットが動いてたシステム基盤が、ナムコのシステム1っていう基盤なんですね。で、最初の頃はシステム87って呼ばれてて、多分1987年に発売されたからシステム87だったんですけども、後々ですね、システム1っていう風に解消されたシステム基盤ですね。で、このドラゴンスピリットが第2弾で、第1弾が妖怪道中記だったのかな？さっきちょっとお話が出た、ため打ちができるってやつですね。妖怪道中記もね、実は遊んでないんで、今回あまり言及する気はないんですけども、ため打ちできたよね、確か。なんかできたような記憶があるんだけど、できなかったかもしれない。うん。まあそんな感じで、システム1で、80年代のね、ナムコの名作がいっぱい出てるんですよね。ざっと挙げると、システム1で出たゲームのタイトルは、妖怪道中記、ドラゴンスピリット。で、ちょっとね、このあたりからね、ちょっと急になんかマイナーなのが増えるんですけども、ブレイザーとクエスター。で、これはちょっと、あれかな、メジャーかな、パックマニア。ギャラが88。で、みんな大好き、プロ野球ワールドスタジアム。それから、超絶隣人、ベラボーマン。メルヘンメイズ、爆突機銃艇、プロテニスワールドコート。スプラッターハウス、フェイスオフ、ロンパーズ、ブラストオフ。で、プロ野球ワールドスタジアムの89年版と90年版。それから、デンジャラスシード。あと、ピストル大名の冒険ですね。これ、最近スイッチで発売されて話題になってましたけれども、ベラボーマンのスピンオフの、シューティングゲームですね。あと、倉庫版デラックスとかも出てたかな。で、多分最終作が、タンクバタリアン、バトルシティのリメイクですね。タンクフォースっていうのが、出てますね。まあ、ざっと挙げただけでもね、80年代のナムコを代表するゲームがこの基盤上で作られてて、基盤集める人にとってはこれはマストのシステム基盤じゃないですかね。80年代のナムコが好きな人にとっては。うん、っていう感じの、ラインナップになっております。はい。これであと1時間ないぐらいかな。で、まあ、1987年としては、僕としては絶対語っとかなければいけないゲームがここで、登場しております。セガから出てきました。アフターバーナー2ですね。いやー、やっと来ましたね。僕の大好きなアフターバーナー2。まあ、アフターバーナーに関しては、単体テーマで、2時間以上語るつもりなんで、今回も、軽く触れるだけにしときますが、まあ何回もね、アフターバーナー2に関しては他のテーマの時にもちょこちょこ触れてるんで、皆さん、聞いてる方はご存知かもしれないですけども、私の人生を変えたゲームなので、これは、思い入れがちょっとね、他のゲームとは2ランクも3ランクも違うんで、語り始めると止まんないゲームになります。で、まあ、端的な、 端的な解説としてね、この1987年に登場したアーケードゲームの中の一本という立ち位置で、冷静に、あまり元気、深入りせずに語ろうとすると、トップガンモチーフですね。当時1986年に公開された、トップガンという映画がありましたけれども、それをモチーフにした、3D シューティングゲーム、体感ゲームと、いうことになります。で、ハングオンから数えて体感ゲームの第6弾と、いうことで、発売されたゲームになりますね。で、このゲーム、なんでアフターバーナー2なのかっていう話なんですけれども、これがですね、当初、最初アフターバーナーっていう形で発売されたのが、実は未完成品だったっていうことなんですね。開発部門は、あと2ヶ月3ヶ月くれたら完成させますって言ってたんだけれども、営業側とセガの社長が、いや、もうこれで売れと。もう発売日が決まってて、もうその発売日が迫ってるから、今更延期できないから、あとなんかその決算とか、その辺の都合もあったらしいんですよね。要はこのゲームの売り上げで決算の結果がだいぶ変わるから、とにかく完成しなくてもいいから出せと。もうここまでできてりゃいいよと。だから開発側のこだわりなんか知らねえよということで、開発側はもうこれはまだ完成してないんです。ここから、詰めて完成品を作るんですっていう段階で、会社都合で無理やり発売されたのが、アフターバーナーだったんですね、初代の。で、開発側は、条件として会社に、いや、じゃあもうしょうがないんで、未完成のまま、とりあえず売りますと。だけど、オペレーターにはちゃんと説明して、これは、完成したら完成品と差し替えますと。入れ替えますから、とりあえず買ってくださいと。で、買った後に完成品と、差し替えるっていうサービスを無料でやりますんで、その辺の事情を、理解した上で買ってくださいということで売ったのが初代のアフターバーナーらしいんですよね。で、開発部門はですね、その発売された、あとですね、2ヶ月ぐらいかけて、仕様をさらにこう詰めて、ステージとかバランスとか音楽とか、全部、差し替えた上で完成させたのが、今アフターバーナーとして認識されているアフターバーナー2なんですね。で、これを、ゲームセンターの各所に売ったところに行って、基板を交換して、あと筐体も変えたんですね。初代のアフターバーナーって、スロットルがついてないんですよ。操縦桿のレバーだけで、速度を変更するスロットルレバーがない状態で、売られてたんですね。で、2ではこの速度変更をするスロットルレバーの操作が割とゲーム性に関わってくる部分なんで、何せ、アフターバーナーってタイトルなんで、本来は、加速するスロットルレバーを押した時に出る炎がアフターバーナーなんで、加速できないアフターバーナーはアフターバーナーじゃないはずなんですよ。だけど、初代のアフターバーナーは未完成品だったんで、そのスロットルレバーがなくて、加速減速要素がない状態で納品されちゃったんで、筐体もレバーがついてない状態で確か売られてたんですよね。で、完成した後、そこの筐体のそのスロットルレバーを追加して、で、基板も交換して、やっとアフターバーナーができるアフターバーナー2として完成されたと、いうエピソードがあるということですね。はい。まあ、そのね、不満を表明するかのように、アフターバーナー2のタイトル画面では、1という、弾で構成された板がくるくる回ってるところに、戦闘機がミサイルを発射して粉々に砕いて、で、砕けた、その弾が集まってきた、元の形に戻った板は、1じゃなくて2に変わってると、いうことで、1は、粉々に粉砕して2に作り直しましたよっていう、その、開発側のね、メッセージが伝わってくるようなタイトル画面になってたのがすごく印象深いですね。はい。で、まあちょっとね、アフターバーナー2の思い出とか中身語り始めると、そのテーマ語るときに、被っちゃうんで、これぐらいにしときます。はい。で、あとちょっとだけ触れとくと、アフターバーナー2の特徴は、さっきの、エージャックスと同じようにですね、BGM に、オーケストラヒット、 おけひを採用したってことですね。要所要所でジャンジャンジャンっていうこの迫力のある音が出るっていうのと、あと前編を通してサンプリングギターを採用してて、ギターサウンドがずーっと BGM で鳴ってるんですね。ジャーンジャーンジャーンジャーンって感じでですね、あれがねすっごくもうかっこいいロックサウンドで、もうこの BGM でアフターバーナーに惚れたと言っても過言ではないですね。まあもちろんグラフィックも素晴らしいんですけれども、もうあの音楽とグラフィックが全部合わさったのがアフターバーナー2の魅力と、いうことになります。で、あとですね、筐体ですね、やっぱ体感ゲームとして非常に完成度が高かったということで、ダブルクレードル筐体というその前後左右に、動きまくる、果てに動きまくる、この筐体の動きが素晴らしかったということですね。だから今家庭用移植でアフターバーナー2ってほぼ完璧な移植もされてるんですけれども、あの前後左右の動きがないアフターバーナー2ってのはやっぱりね魅力半分以下なんですよ。あの動きがあってこそのアフターバーナー2っていう感じがするので、体験したことがない方はですね、まだ日本で2箇所くらい 2,3 箇所ダブルクレードル筐体が置いてあるゲームセンターがあるらしいので、ぜひですね、一度だけでも生きてるうちに、一生に一度でも、あのダブルクレードル筐体の迫力は体感してほしいなと思いますね。今ね、確実にダブルクレードル筐体が遊べるところとして僕が知ってるのは、大阪の通天閣の近くにあるザリガニっていうゲームセンターですね。ここにね、ダブルクレードル筐体が確か、3台ぐらい置いてあるのかな？僕が行った時はまだ1台だけだったんですけれども、その後ね、ダブルクレードル筐体をかき集めて、今、3台体制でやってますみたいなツイートを、確か、ザリガニの公式アカウントがやってたような気がしますね。で、ダブルクレードル筐体が動いてるのって多分世界的に見ても、10台もないんじゃないかなと思うんで、そのうちの3台が大阪のゲーセンに集結してるっていうことだけでもすごいことなので、アフターバーナー2遊びたかったらその大阪のザリガニっていうゲーセンに、行くことをお勧めします。確かね、でも1ゲーム300円ぐらいで今やってんのかな。要はメンテナンスが大変なんで、お布施も含めて、協力してくださいという張り紙もしてあったと思います。要はちょっと高めの料金設定にしてあるんだけれども、もう世界的に見ても貴重な筐体なんで、大事にメンテナンスしていきたいんで、お金の支援をお願いしますと、いうことで1プレイ300円ぐらいで確か設定されてたと思うんですけども、でもダブルクレードル筐体でちゃんとプレイできる状態のものが300円で遊べるっていうのは僕は安いと思います。今はあまりにも貴重すぎるんで、なんでアフターバーナー2はね、ぜひ家庭用の移植ゲームで遊んでも面白いゲームではあるんですけれども、あの体感の動き込みで完成するゲームなんで、ぜひダブルクレードル筐体で遊んでいただきたいと思います。はい、じゃあ次ですね、カプコンのストリートファイターですね。これもですね、僕は実はストリートファイター2が先で、ストリートファイターの印象って後なんですよ。だからあんまり思い入れもないし、そもそもね、僕が行ってたゲーセンにストリートファイターほぼ置いてなかったんですよね。たまに遠征した先とか旅行先とかで見たことあるかなぐらいの、イメージですね。で、このゲームは、やっぱり圧力センサーボタンを、搭載した専用筐体のイメージが強いですね。確か、赤ボタンと青ボタンだったかな。でっかいね、ゴムみたいな、カバーで覆われた、ボタンが2つついてて、パンチボタンとキックボタンで、で、それを叩く強さによって、強、中、弱、パンチとキックの威力が変わるっていうんで、ヤンキーっぽい人がね、やったらガンガンガンガンね、拳で叩いてプレイしてたの。よく、覚えてますけれども。で、拳で叩くと疲れるし、大変だっていうんで、肘打ちでやってた人もいましたね。圧力ボタンのとこに肘でガンガンガンってこう、やってるんですけれども。まあ、なんというか、僕も何度か、移植版とかも含めてプレイしたことあるんですけれども、荒い！実にゲーム性が荒い！ 時期というか、そのプレイヤーキャラクターの竜の動きがふわふわふわふわしてて、重みがないんですよね、全然。歩いてるにしろ、ジャンプするにしろ、技を出すにしろ、何もかもがなんかふわふわふわふわしてて、手応えがないゲームだなっていう印象なんですよね。僕はストリートファイター2に先入っちゃったんで、あっちの竜のイメージと、このストリートファイターの竜のイメージがあまりにも違いすぎて、キャラクターのね、動きの重みだとか、技の重みとかが全く、ストリートファイター2と比較しちゃいけないんですけど、この初代のストリートファイターっていうのは僕はあんまりいい印象を持ってないんですよね。で、波動拳、昇竜拳、竜巻旋風脚の三大奥義も、もちろんこの初代から搭載されてるんですけれども、とにかく必殺技が出ない。ふわふわしたその操作性に合わせて、必殺技のね、コマンド入力受付がシビアすぎる。ポンポンね、出るストリートファイター2と全く真逆ですね。本当に一発出せばめちゃめちゃな威力で、一撃で倒せる場合すらあるんですけれども、そのメリットを活かすためかどうか、デメリットがすごくて、とにかくコマンド受付が厳しい。で、ガチャガチャガチャガチャやってるうちに偶然昇竜拳が出たから、出るかなーぐらいのバランスで、これをね、ポンポン出せる人って僕すげえなーと思ってるんですよ。ましてや圧力センサーの、ボタンで出してる人ってのはほんとすげえなーと思って、6ボタンタイプで僕やってましたけど、全然出ませんね。ほんとね、どうやって出すんだっていうくらいね、出せないんですよ。で、なんか、詳しい人に聞くと、スト2はボタンを押した時に判定してるんだけれども、初代のストリートファイターってのは圧力センサーボタンとの関係もあって、ボタンを離した時に入力受付してんだと。だから波動拳で言うと、下右下右って入れた後、ボタンを離した時に、初めて波動拳が出るんだっていうことで、タイミングが違うんですね。スト2は、コマンド完成と同時にボタンを押す。で、ストリートファイターはコマンド完成と同時にボタンを離すなんですよ。だからボタンを押すタイミングっていうのはコマンド完成より前に押してないとダメ。でも、コマンド完成前に押すってことは通常技のパンチやキックが出ちゃうってことで、僕は未だにね、この初代ストリートファイターの必殺技コマンドの出すタイミングっていうのが全く分かってなくて、なんだか知んないけどガチャガチャガチャガチャやってパンチだとかキックとかをポワポワポワポワとか言いながら連発してるうちに列あたりにユールースって言って負けるっていうね。なんかね、どうにもこうにもちょっとこの初代のストリートファイターっていうのは僕にとっては微妙な感じのゲームになってますね。はい。で、次がですね、セガが発売して、ウエストンっていう会社が開発したワンダーボーイモンスターランドですね。これも名作ですね。ちょうどやっぱりね、アフターバーナー2と同時期に出てたセガのゲームっていうことで、僕の思い出の中でも、このアフターバーナー2とワンダーボーイのモンスターランド、この2つはね、大体セットになってますね。行ったゲーセンには大体この2つ、セガ系のやつだと置いてあって、で、またね、このモンスターランドのね、BGM がね、ゲーセンの中でよく響くんですよ。FM 音源サウンドがだいぶ増えてきて、耳馴染みがいい曲が増えてきた中で、ちょっとね、80年代中頃ぐらいまでに主流だったピコピコサウンドの、雰囲気が残しつつもメロディアスになってるみたいなね。非常にね、記憶に残るメロディーを奏でる BGM で。で、システム自体がアクション RPG になってたんですよね。敵を倒してお金を、増やしてって、で、そのお金でアイテムを買ってパワーアップしていくということでですね、くしくもですね、この前の年に出たファンタジーゾーンとシステム自体は似てるんですよね。要はパワーアップという要素、RPG でいう成長という要素を経験値で表現するんではなくて、お金を貯めて、お金でアイテムを買っていって、そのアイテムを装備して強化していくことによって、成長だとかパワーアップを表現してるっていう。だから RPG のその経験値をお金に置き換えた。で、お金に置き換えたっていうか、お金を通じてアイテムを購入することによって経験値の代わりにしてるっていうことなんですよね。成長、レベルアップをパワーアップ、装備の充実で表現してると。いうところがね、非常に斬新だったと思いますね。で、途中ちょっとね、ちょっとした謎解きとかクイズとかもあったりとかして、 なんかすごくね、RPG やってる感、冒険してる感がすっごいあるゲームで、モンスターランド僕大好きでしたね。ただ難しかった。なので、家庭用のマーク3のゲームをこれも僕はやり込みました。モンスターワールドってやつですね。これもね、まあまあ、ゲーセンの雰囲気よく残した移植で、非常によくできてたゲームだったんで、僕マーク3マスターシステムで、ヘビーローテーションして遊んでたゲームの一つですね、モンスターワールドは。このゲームに関して、ゲーセン版に関してはそれほどやり込んでないで以上なんですけれども、このゲームに関してはね、移植版がすごく、多かったっていうことで、まず、先に、一番最初に移植されたのがね、意外にも PC エンジンなんですよね。で、しかもですね、ワンダーボーイモンスターランドとして移植されたんじゃなくて、ビックリマンワールドとしてハドソンに移植されたと、いうことで、まずこれがすごく、驚きだったんですね。で、しかも、確かこれビックリマンワールドって PC エンジンのロンチタイトルなんですよね。発売日、本体の発売日に同時発売されたタイトル。ということで、PC エンジンのユーザーだったらかなり所有率高かったんじゃないですかね。初めの頃に買った人は。で、まあ、元ネタのモンスターランド知らなくても、その、当時ビックリマンすごい人気があったんで、まあ、ビックリマンのゲームとして遊んでも楽しいゲームだったんじゃないかなと。で、非常にね、移植具合も良かったんですよね、これ。一番最初に出た移植版で、かつ多分ゲーセン版が出てから1年も経ってなかったと思うんですけれども、そうですよね。確か87年にゲーセン版出て、で、確か PC エンジンも87年の発売なんで、おそらく移植期間数ヶ月ってとこじゃないですかね。1年も多分かけてない移植版で、ここまでゲーセン版に近い出来で、作られてたっていうのはかなり驚きの移植だと思います。ですんでね、これでキャラがゲーセン版と同じだったらなって、嘆いたアーケードファンも多かったみたいですけれども、まあ、ビックリマンはね、ビックリマンとして楽しめば、まあ、それはそれで楽しめるタイトルだったんじゃないかな。で、それにやや遅れてですね、本家セガが、マーク3で、スーパーワンダーボーイ、モンスターワールドっていう、モンスターランドだったかな？いや、モンスターワールドだね、確か。っていう形で、移植します。で、これもまあ、さっきも言いましたけども、そこそこ雰囲気は、表現できてた、移植だったんで、僕はこれはヘビーにやり込んで、エンディングまで頑張っていきました。大変でした。当時ね、コンティニューとか、セーブとかもなくて、とにかく死なずに最後まで行かなきゃいけないということで、最後のあたりは苦行だったのを覚えてます。最後のね、ダンジョンのその、ループするんですよね。間違えたルートを選ぶと、最終面ってループしちゃう迷路になってて、そこがどうしてもわかんなくて、テレビランドワンパックっていうね、当時数少ないセガのゲームの攻略本を出してた、シリーズがあったんですけれども、それを買って、最終ダンジョンの道順はそれを見ながらクリアしたっていう、記憶があります。まだインターネットもない。ましてやセガの攻略本なんてほぼ出てないという時代の貴重な攻略本でしたね、あれは。もう処分しちゃったけど、取っといたらね、結構、価値があったかもしれないですね、あの辺は。はい。で、あと移植版で言うと、ファミコンで最有機ワールドっていう名前で、ジャレコがこれを移植してます。だどういうわけか、本家のセガ以外はね、みんなアレンジ移植なんですよね。キャラクター変えたり、設定変えたりして、ちゃんと、そのワンダーボーイシリーズのモンスターランドとして、移植された、ことが、実は、少なくとも初期の8ビット機の頃はですね、ほぼないっていう。セガのマーク3に移植した時ですらタイトルが変わっちゃってんですよね。ワンダーボーイからスーパーワンダーボーイになって、モンスターランドからモンスターワールドになっちゃってて、タイトルがね、そのまんまでね、移植されたことが、この時期は一回もないんですよ。で、PS2 のね、モンスターワールドコレクションかな？モンスターランドコレクションだっけ？モンスターワールドコレクションだっけ？その、コレクション集に収録された時に初めて、ワンダーボーイモンスターランドとして確か、入ってたような記憶があります。はい。あと最近のね、スイッチとかで出てるセガエイジスとかね、あの辺ではもう忠実移植で、タイトルもそのまんまで出てますけれども、初期のね、この1980年代の頃の移植には、恵まれてるんだけれども、アーケードゲームの移植としてはやや恵まれてないかなという、ちょっと不思議なタイトルになってますね。はい。で、あと30分くらいかな。 さあ、1987年、無理かな？ちょっと頑張っていきましょう。はい。次がですね、タイトーが出してたミッドナイトランディングですね。これは、密室型の専用筐体に乗り込んで、旅客機を、着陸させるっていうフライトシミュレーター的なゲームですね。で、ミッドナイトランディングっていうタイトルが示す通り、夜間飛行ですね。夜の空港に、着陸をするというゲームで、これですね、当時パソコン用のゲームで出てたザ・コックピットっていうのがあって、これ1984年くらいのゲームなんですけれども、非常にこれによく似たアイデアなんですね。全く関係ないってことはないんじゃないかな。多分、そのパソコンゲームのザ・コックピットを遊んだか見たかして、それをヒントにこのゲーム作ったんじゃないかなって感じがするぐらいには、印象が似てるゲームになります。で、この夜間飛行で、空港のそのガイドラインですね、光点、あの光る点を頼りに着陸するっていう、あの、このモチーフですね、なんで夜間にしてるかっていうと、単純に多分、あの、ハードウェア性能の問題が一つあると思うんですよ。結局、昼間にしてしまうと背景の処理が大変なんですよね。昼の、空港とその周辺の、空撮ですね。空中からの背景を描くのが大変ということで、真っ暗にしちゃえば光しか見えないんで、真っ暗なところに、あの、明かりの光点だけ、あの、描画すればいいんですよね。で、まあ、そういった事情もあって、夜景の中での、あの、夜の着陸っていう、あの、テーマに絞ったのかなっていう感じはしますね。でも、あの、BGM もね、すごくあの、ちょっとなんか、あの、おしゃれで静かで落ち着いた感じの BGM が多くて、で、ゲーム自体もね、あの、常にこの、夜間の着陸シーンで光が、あの、ガイドラインが表示されてる中にこう、静かに飛行機が着陸していくっていう、このね、雰囲気が非常にいいゲームだったと思います。はい。で、次のね、1988年の時に言及しますけれども、続編のトップランディングっていうのがあって、僕はこのトップランディングが大好きなんで、ランディングシリーズに関しては、トップランディングのところで、もうちょっと、思い入れたっぷりに語りたいと思います。はい。で、次もですね、タイトーが出してて、開発はトアプランですね、が出した、究極タイガーですね。こちらもね、まあ、1987年のゲームとしては非常に有名な、縦スクロールシューティングゲームですね。で、同じ年に飛翔ザメが出てるんですけれども、飛翔ザメからね、わずか数ヶ月で出したとは思えない、なんていうんですかね、進歩ぶりというか完成度というか、当時のね、縦スクロールゲームの完成形ですね、これ縦スクロールシューティングゲームの、まあ、数種類、あのメインショットがあって4種類あるのかな、弾幕を、連射できる赤と、4方向に撃てる一番使えない黄色と、縦方向に強いレーザーの緑と、で、5方向に撃てる、拡散型の青ですね。で、大体赤か青で攻略してる人が多かったですけども、僕は青が好きですね。やっぱり広範囲カバーできるんで、うっかり、撃ち漏らして、撃ち漏らした戦車から、弾撃たれて死ぬってパターンが僕の定番なんで僕は究極タイガーは青がメインですけれども、赤メインで戦ってる人も結構いたような気がしますね。まあ、黄色と緑は大体人気ないですね。で、そういうね、4種類のメインショットを使い分けるっていう面白さと、あと、ボンバーですね。やっぱり。飛翔ザメでも結構、よく使われてたボンバーですけれども、そのボンバーの爆発エフェクトがですね、究極タイガーでちょっと完成したかなと。同心円状に、炎と煙が広がったようなグラフィックが表示されて、で、敵の弾も敵も、その範囲内だったら、大ダメージ与えて一掃できるという、その緊急回避と、攻撃を兼ね備えたシステムとして、このボンバーが入ってると、いうことで、まあ、飛翔ザメで追加されたその新しい要素を、もうちょっと遊びやすく、リライトしてるというか、飛翔ザメの頃はね、まだ結構画面の下とか磁気に近いね、敵が バンバン弾撃ってたイメージなんですよ。ところが究極タイガーはちょっとだけその辺がちょっとバランス調整されてて、戦車がですね、時期の近くにいるときは弾を撃ってこないとか、それぐらいのちょっとね微妙なバランスなんですけれども、ちょっと調整がされてて、飛翔ザメもいいゲームなんですけれども、究極タイガーはねさらにもうちょっと遊びやすくなってるっていう印象がして、僕は究極タイガーは非常に好きなゲームですね。難しいですけど、であとやっぱりね、飛翔ザメが地味なんですよね。メインショットが基本どんどんどんどん連射能力と撃てる弾が範囲が広がってくっていうだけの地味なパワーアップで、まあシンプルでいいんですけれども、どうしても単調というか地味な印象は否めなかったのが、究極タイガーは4種類メインショットがある上に、それぞれがかなりド派手にパワーアップしていくんですね。赤とかは連射できる弾の数がガンガン増えてきますし、青は、最初 3way が限界だったのが 5A までなって、しかもその弾の威力がどんどん上がっていくみたいなね、爽快感がかなりあるんですよね、パワーアップすると。そういった意味でもね、飛翔ザメの地味で、もうちょっとここがこうなったらなっていう、その、かゆいところがあったところに、うまくこう手を入れて、完成度を高めたのが究極タイガーかな、という感じがします。東亜節のね、BGM も、飛翔ザメに比べると究極タイガーの方がもうちょっと、ノリが良くなって、音楽性もすごくアップしてるような印象を持ってて、うん。東亜プランの出した縦スクロールシューティングゲームの中で僕は1、2を争うぐらい、究極タイガー好きですね。難しいですけど。っていう感じですね。まあ、連射装置必須ですね。これ、テレンでやると本当に死ぬんで、連射装置がついてないとね、ちょっと厳しいゲームでもあります。はい。で、次もですね、対等ですね。やっぱりこのぐらいのね、対等ってまあ、OEM というか、その、他の開発会社が出したのを、対等が出してるってパターンももちろん多いんですけども、まあ、とにかく弾数が多いのと、結構その、なんていうんですかね、革新的だったり、バリエーションがあったりということで、対等がかなりこの時期は、気を吐いてる、イメージがありますね。で、その中の一つですね、1987年の台東が発売したオペレーションウルフ。はい。これも、まあ、画期的というか、革命的なゲームですね。まあね、タイトルでピンとこなくても、マシンガンが筐体に置いてあって、それを撃ちまくるゲームの元祖って言えば、なんとなくイメージつく人多いんじゃないですかね。で、まあ、従来からあったその光線銃の仕組みですね。弾を撃った時の、光をですね、テレビの操作線で感知して、射撃された位置を特定するみたいなその光線銃の仕組みですね。これを利用した、アーケードゲームのガンシューティングの、まあ、元祖的存在ですね。で、しかもそれにも関わらず、ほぼこの時点で完成しちゃってるっていうね、なかなかすごいゲームです。で、ウージーかなんかなのかな、その筐体に取り付けられてる、軽機関銃みたいな、取り付けられてて、で、基本、引き金引きっぱなしでフルオート連射なんですよね。で、脇にボタン、手榴弾ボタンみたいのがついてて、そのボタンを押すと、手榴弾を投げて、画面中に大ダメージを与えるみたいなね。機銃掃射で敵を一掃しつつ、ピンチになったら手榴弾で、画面上の敵を一掃みたいなね。かなり爽快感のある、ゲームデザインになってました。で、最初のね、ステージもね、4ステージぐらいあったのかな？なんか通信所の爆破だとか、捕虜の救出だとか、いろいろなんかテーマが決まったステージが4つぐらいあって、で、そのステージのね、選択の順番によってね、難易度が変わったりするんですよね。先になんかその敵の、その補給基地を破壊しとくと、敵のその武器の、割合が減ったりだとか、一応なんかね、その、ストーリーに、合わせて、ステージクリアした順番に合わせて、敵のバランスとか、攻撃の内容も変わっていくみたいなね、ちょっとそういった、システムも取り入れられてて、非常に面白い、ゲームでしたね。僕自身はあんまりやらないでギャラリーがもっぱらでしたけれども、画面、奥行きのある 3D っぽい画面を、左から右に流れていくのかな？で、画面の奥からこっちの手前の自分に向かって攻撃してくる、敵をバンバン、倒して、で、飛んでくるミサイルとか手榴弾は撃ち落とすみたいなね。そういうその 3D ガンシューティングの元祖にして完成形ということで、このオペレーションウルフっていうのはもう名作中の名作と言っていいんではないでしょうかね。うん、なんかすごい難しいゲームだったっていう印象はありますけども、プレイしてるのね、ギャラリーしてるだけでも非常に当時は楽しかったゲームの一つですね。はい。それからセガが出してたゲームで忍びがあります。これがですね、前回かな？言及したナムコのローリングサンダーですね。これをですね、リスペクトしたというか、オマージュしたというか、インスパイアされたというか、まあ、一言で言うと、パクリっぽい横スクロールアクションゲームですね。で、実際ですね、セガの上層部だかなんかからも、開発部門に、ナムコのローリングサンダーっぽいゲームを作れみたいな命令が下って、それで作られて、まあ対抗するっていうのを目的に、まあ作られたっていう話はあると、あるようなないようなっていう話を聞いたことがあるようなないようなっていう感じですね。で、まあ、プレイしてみたらわかるんですけれども、もう動きとか、グラフィックとか、めちゃくちゃローリングサンダーっぽいんですよね。当時からセガ版ローリングサンダーと言われてて、この辺がね、やっぱり何か流行ると、すぐに他のメーカーも便乗して似たようなゲームが出るっていう、今も昔もまあ変わんない状況ではあるんですけれども、特にね、この時代っていうのは80年代っていうのはその辺節操がないっていうか、丸々コピーしたのを、販売しないだけマシになったのかなっていう、一応自社で、テーマ替えしたり、ちゃんと、自社開発で作り直したりとかはしてるんだけれども、これどう見てもローリングサンダーの大ヒットに乗っかるつもりで作ったよねっていうのが見え見えのゲームでしたね、この忍びっていうのは。でも、実はですね、このローリングサンダー自体、元ネタのローリングサンダー自体が海外で大ヒットしたっていうのもそうだったんですけども、このね、そのローリングサンダーリスペクトのこの忍びも実は海外でめちゃめちゃ売れたらしいんですよ。下手するとローリングサンダーより売れたって話もあるぐらいで、一つはやっぱりそのローリングサンダーの採用してたその横スクロールアクションシューティングのシステム自体が受けたっていうのがあったとは思うんですけど、もう一つ大きかったのはやっぱり当時忍者映画が大ブームだったんですよね。有名なのはショー小杉さんですね。ね、僕らの世代だとその息子のケイン小杉の方が多分有名だと思うんですけども、そのお父さんのショー小杉がですね、アメリカのハリウッドで忍者映画バンバン出しまくってて、出まくってて、で、それがもうね、海外で大流行してたんですよね。この時、80年代後半って空前の忍者ブームだったんですよ。このね、80年代後半って、とにかく忍者ゲームが、まあ、たくさん作られましたね。やっぱりね、海外でこんだけ忍者ブームなんだからゲームも忍者にしようっていうことで、本来多分忍者で作るつもりがなかったゲームも作ったんじゃないかって思えるくらい、忍者モチーフのゲームいっぱい出ましたね。で、その中の、まあ代表的な一つがこの忍びだったんですけれども、まあね、これゲーム自体も多分アメリカとかね、その欧米で受けが良かったんでしょうね。で、忍者ブームだったっていうのもあって、セガの中でもこの時期のゲームとしてはかなり大ヒットしたゲームと、いうことで、実はその後忍びっていうのは、連綿と続編が出て、シリーズ化される、ゲームタイトルになっていったんですよね。まあ、僕はそんなにその、ローリングサンダーも忍びも遊び込んでないんで、そんなに思い入れないんですけれども、まあ、そういう意味では当時、これのゲームにハマった人っていうのはやっぱりかなりいたんだなっていう。で、まあ、忍び自体はね、実は移植作そんなに恵まれてなくて、マーク3に移植された後はしばらくなかったんですよね、忍びの移植っていうのは。で、セガエイジスとか、アーケードアガイプスとかで出たのかな、その後に。なんで、ちょっと、忍び自体は、それほど、オリジナルの方は、当初あんまり知名度なかったような気がするんですけども、メガドライブで出たね、オリジナル続編のザ・スーパー忍びだとか、その関連シリーズですね、そういったところでだんだんこう、定着してったっていう感じはします。はい。で、まあ、このね、忍びの主人公がまたね、ジョー・ムサシって言うんですよ。ショー・コスギとジョー・ムサシってなんだか互換に似てますよね。やっぱりその辺もね、ちょっと意識してんのかなっていう感じがしますね。で、余談になりますけれども、この忍びを開発したチームっていうのが、しばらくですね、ほぼメンバーが変わらないまま、 この80年代後半のゲームをいくつか、作ることになってて、で、開発チームの人たちも、まあ、馬があったというか、自分たちのじゃあチーム名を決めようって言った時に、チーム忍びっていう形で、忍びを作ったメンバーで、しばらく開発チームでまとまって、何作か作ったっていうことで、このチーム忍びっていうのが、80年代後半のアーケードゲーム、セガのアーケードゲームを、いくつか作っていくと、いうことになります。はい。で、それからですね、ナムコがパックマニアを出してますね。はい。で、この1986年、87年、88年あたりはリメイクゲームブームでもあって、まあ、この後多分、ちょっとだけ話しますけど、ギャラが88とか、前の年だとアルカノイドとかも出てましたよね、ブロック崩しの。まあ、そういった感じのリメイクブームが続いてて、で、最後にちょっとこの87年のまとめのところでそのリメイクブームで出てきたゲームもいくつか触れるとは思うんですけれども、その中の一作ですね。で、これは、パックマンの画面を、見下ろし型の画面固定だったのを、クォータービュー、斜めに倒した奥行きのあるスクロールの斜めスクロールの画面にして、かつその固定画面じゃなくて上下左右にこうスクロールする広さを持たせた、パックマンのリメイクですね。で、パックマンに比べるとジャンプアクションが追加されてて、方向レバーでその時期を操作するだけのパックマンだったのに加えて、ジャンプボタンがあって、ジャンプするとモンスターを飛び越えて避けることができるということで、モンスターに挟まれたり端っこに追い詰められたとしてもジャンプボタンで脱出できる可能性が出てきたと、いうことでちょっと新しいゲーム性が追加されたという感じのリメイクになってます。で、まあ、パックマニアの前に、パックランドとかでも擬人化されてましたけれども、このパックマニアに出てくるパックマンも、まあ、手足こそついてないですけれども、目がついた、顔があるという、キャラクターで作られてるのも特徴の一つかなと思います。はい。まあ、パックマニアね、結構音楽が軽快で僕、好きですけどね。これもね、しばらく移植作がなくて、海外のファミコンでは出てたのかな。で、あとは、プレステのナムコミュージアムに収録されるまでは移植がなかった気がしますね。はい。当時ね、メガドライブに出てくれないかなと思ってたんですけど、最後まで出ませんでしたね。メガドライブのナムコは本当にね、メガドライユーザーの期待をことごとく裏切ってって、ここでまた愚痴が始まるとあれなんで、はい。この辺にしときましょう。で、次がですね、テクノスジャパンが出した熱血高校ドッジボール部ですね。で、これ熱血高派国尾くんのスピンオフという形で、熱血高校の、部活ですね、ドッジボール部が、いろんな高校と対戦して戦うっていうゲームなんですけども、これがですね、本家の国尾くんを差し置いてですね、こっちの方が、後々主流になっていって、ゲームセンター版もかなりヒットしたんですけども、アレンジ移植されたね、家庭用の方で、人気が、出て、で、どんどんどんどんスピンオフのスピンオフみたいな感じで、その熱血高校なんたら部っていうのが、いくつか出たんですよね。ドッジボール部を皮切りに、アイスホッケー部とかサッカー部とか出てたんじゃなかったかな。何個かね、そのスポーツもので、国尾くんが主役の熱血高校なんちゃら部っていうのが、家庭用のオリジナルで何個か出て、で、さらにそれが運動会になったりとか、要はそのなんか、パーティーゲーム化していくか、していくっていう感じなのかな。その、スポーツゲームが発端になって、国尾くんと熱血高校を舞台にしたパーティーゲームになったり、アクション RPG になったりみたいな感じで、もう、もはやその、横スクロールベルトアクションの国尾くんではなくて、名前と、その、元々の設定だけ借りた、全く別のジャンルのゲームにどんどん派生してったっていう、そのきっかけになったゲームですかね。 だから何がね、どう転がるかって本当わかんないですよね。この時、だからゲームセンターでこのドッジボール部っていうゲームを出してなかったら、クニオくんシリーズってもっと早くに終わってたかもしんないし、それこそベルトスクロールアクションゲームで2とか3とか出てた可能性もあるんですけれども、ここでそのスピンオフのドッジボール部っていうのを作ったことがきっかけになって、熱血硬派クニオくんではなくて、熱血高校の、なんとか部だとか、熱血高校なんとか大運動会みたいなね、クニオくんだよなんちゃらかんちゃらとかね、なんか要はクニオくんっていうキャラクターを、メインに置いた全然別のジャンルのゲームがどんどん出るみたいなね、そういうきっかけになったゲームとして、ちょっと記憶に残るゲームかなと、思います。はい、それからナムコが出してたギャラガ88ですね。これさっきちょっとだけ触れたあの80年代後半のリメイクゲームブームのあの一作になります。で、まあ、ギャラガの正統続編というか、あの、リメイクなんですけれども、音楽もま、良かったし、グラフィックも綺麗だったし、ギャラガを倒すとね、あの、花火みたいにドッカンドッカンってこう、破裂、綺麗に破裂するのがまた楽しくて、僕は、オリジナルのギャラガはもちろんもうね、ちょっと古いゲームだったんで、あれはあれで好きなんですけれども、ギャラガシリーズの中では僕は88はかなり遊びやすくて好きなゲームでしたね。これもね、古参のナムコファンがね、嘆いてる人結構いたような記憶があるんですよ。またこんなね、リメイクばっか出しやがってみたいなね、こと言ってる人もいたんですけど、まあね、綺麗に丁寧に作られてるゲームだし、確かにね、新しいアイデアとか、そういうものはあんまりないかもしれないけれども、まあ、こういうゲームが作れるって時点でね、ナムコっていうのはやっぱり力があるメーカーだったと思うんで、僕は別にこのリメイクのギャラガ88っていうのは、そんなに評価を下げなくてもいいんじゃないかなって、これはこれでいいゲームだなって、僕は評価してますね。はい。それから、セガのサンダーブレードですね。こちらが、体感ゲームの第7弾になります。この年だからセガは3台出してるんですかね。スーパーハングオンと、アフターバーナー2とサンダーブレード。この年だけで3作出してますね、体感ゲーム。だからまさにもうセガがイケイケどんどんの時代ですね。で、このサンダーブレードがですね、まあ、当時流行ってたんですかね。コナミのそのサラマンダとかエージャックスと似たような感じで、2D 縦スクロールシューティングステージと、3D シューティングステージが交互に出てくる全4面のゲームとして非常にこれも異色の構成になってます。で、ただ違うのは縦スクロール 2D シューティングの部分で上下っていうのはその高さの概念があるっていうことで、前に基本的に 2D スクロールなんで、縦スクロールなんで前に進んでいくんで画面の上に向かって進んでいくんですけれども、高さを、上下させることによって時期がこう画面の手前というんですかね、上空の方に拡大してくるのと、地面の方に縮小してくるのっていう動きがあるのが、まあ、ちょっと 2D スクロールシューティングのところの部分の特徴だったかなと。で、3D シューティングのところも、前進と後退を方向ボタン、あと左右か、をやって、上下左右か。上下左右を、方向レバーでやって、で、スピードの減速増速を、スロットルレバーでやってたのかな。そんな感じでちょっとね、操作方法が 2D と 3D の方で若干ちょっと違うということで、この辺もなかなかね、難しいゲームになってましたね。で、一番の特徴は体感ゲームでありながら電動筐体じゃないんですよ。方向レバーを倒した時に、テコの原理で、その、筐体が右に左にこう、触れるっていう、回るっていう仕組みになってて、実はかなり省力化された体感ゲームというか、自分のプレイヤーの操作で、筐体を左右に、振り向けるという構造になってて、かなりね、簡素化された筐体だなっていう、その前にね、直前に出たアフターバーナーがかなりデラックスな筐体だったのに比べると、サンダーブレードはなんかいろいろ問題があって、この辺、費用を削減したのかなっていう感じで、なんかね、ヘリコプターがモチーフだってのはあるんでしょうけど、筐体自体がなんか骨組みだけのね、細い感じの筐体になってる上に、その体幹の仕組み自体が人力になってるっていうところでね、ちょっとなんか安っぽい印象は否めませんでしたね。 で、やっぱりね、どうしても直前に出たね、アフターバーナー2とね、比較されちゃうんですよ。で、アフターバーナー2が、強烈なスピード感と、爽快感が売りだったのに比べて、サンダーブレードはスピード感に欠けるんですよね。ヘリコプターだっていうのもあって、動きがなんか乗ったら乗ったらしてて、難易度もめちゃくちゃ高かったんですよ。で、爽快感もあんまりない。結局、ミサイルを連発して煙で画面が埋まるような派手さがあるアフターバーナーに比べて、地味に地味に、機銃と、ミサイルで、敵を壊していくこのね、サンダーブレードの地味さ。これがね、やっぱりね、ネックになったんじゃないかなと。で、すごいスピード感で23ステージを駆け抜けるアフターバーナー2に比べて、1ステージが長いんですよ。2D ステージがやっと終わったら、やっと後半の 3D ステージに入って、そこもクリアしたら今度はまた 2D 画面に変わってボスだ、みたいなね。1面がね、異様に長いんですよ、サンダーブレード。で、それがたった4面しかないっていうところもあって、まあ、2D と 3D を別なステージだと考えれば、実質8ステージぐらいにはなるんですけれども、どちらにしてもね、ちょっとね、サンダーブレードは僕は面白くはなかったですね。BGM はね、チョッパーベースが効いたね、すごいそのベースがかっこいいね、ドゥンブンブンブンベースがうなってるかっこいい曲なんですけれども、ゲームとしてはちょっとね、アフターバーナーに比べたらもう全然格が下がるというか、これでちょっと、なんていうのかな、そのアフターバーナー2と同じ体感ゲームですっていうにはゲーム性がちょっと今一つかなっていう、印象が当時からあったゲームですね。はい。で、まあサンダーブレードですね。これアフターバーナーがトップガンモチーフだったとしたら、サンダーブレードはブルーサンダーっていうヘリコプターのアクションテレビ番組？映画かな？があったんだけれども、完全にそれのパクリというか、リスペクト作品ですね。で、サンダーブレードのタイトル画面が、デジタイズ取り込みの画像なんですよ。ビデオか、フィルムかわかんないですけど、写真かわかんないですけど、明らかにこれ、スキャンして取り込んだ画面だよねっていうのがタイトル画面になってるんですけども、まんまですね、ブルーサンダーにそっくりな、スチールがあって、これ完全に訴えられたら負けるやつやんっていう。アフターバーナーのね、エンディングとかもね、明らかにこれトップガンのスキャンでしょっていう、その、デジタイズ取り込みしたやつだよねっていうのが何個かあって、やべえなって感じなんですけども、この頃のね、セガ本当に節操がなくてですね、既存の映画とか、テレビ番組のね、画像をね、平気でね、取り込みで使ってるんですよ。さっき言及した忍びも、メガドライブで出たオリジナル続編のザ・スーパー忍びのタイトル画面でやらかしてんですよね。デジタイズ取り込みで、影の軍団の、千葉さんサニー千葉さんの忍者の画像をまんま取り込んで使ってるんですよ。で、後でそれが問題になって差し替えられたんですけども、初期版はね、結構ね、ザ・スーパー忍びもね、その辺の写真とか、モチーフのまんまパクリっていうので、かなり著作権問題で叩かれて、後半で、再生産した時にはその辺の要素がカットされたり差し替えられたりしてるっていうね、それぐらいちょっとね、この時期のセガっていうのはやりたい放題というか、著作権意識がかなりガバガバという時期なので、はい、サンダーブレードも完全にこれブルーサンダーですね。はい。で、あとですね、最後じゃあちょっとこれ1987年のゲームとして取り上げるものとして、ナムコのファイナルラップですね。これもちょっと外せないゲームですね。で、このファイナルラップっていうゲームはね、80年代、90年代にゲームセンターに行ってた人は、一度は遊んだことがあるぐらいメジャーなゲームじゃないですかね。まあ、ポールポジションの流れを組む、F1 レースゲームですね。このゲームの最大の特徴はですね、世界初の通信対戦型のレースゲームだったってことですね。まあ、ポールポジションも含めて、それまでのレースゲーム、まあ、アウトランもそうですけども、ソロプレイなんですよ。一人プレイで、コンピューターの車を抜かれつっていうゲームが主流だったところが、このゲームはですね、対人戦をメインに持ってきたんですね。で、筐体同士を通信ケーブルでつないで、同時に8台ぐらいまでレースできたのかな。で、これがね、もう画期的だったんですよ。 それまで対戦プレイ、協力プレイっていうのは、せいぜい2人プレイ。で、カルテットとかガントレットの4人プレイまでが限界で、一つの筐体に、みんなで肩を寄せ合ってやるっていうのが主流だったわけですね。ところが、このファイナルラップっていうのは、一人一台の筐体を、筐体同士を通信で繋ぐことによって、8台並べて、そこに8人座らせて、各々が自分の筐体で自分の車を運転する画面を見ながら、その画面の中に一緒にプレイしてる他のプレイヤーの車がちゃんとその位置に出てくると。自分の前を走ってる他のプレイヤーがいたら、自分の前にそのグラフィックが表示されるし、その、他プレイヤーの画面では、自分の車の後方に、他プレイヤーの画面が出てくると、車が出てくるという非常に画期的な、通信対戦型ゲームだったんですね。で、あとこのファイナルラップの、初の通信対戦型ゲームだったにもかかわらず、優れてた点というのは、順位によってマシンの性能を変えて、うまくですね、こう、レースが白熱するような仕組みを採用してたんですね。8台でやると当然、だんだん順位がついてきて、1位から8位まで、順位がつくわけですけれども、その時点で一番下位の、車が一番性能が良くなるんですね。で、逆にトップを走ってる車っていうのは、今走ってる8台の中では一番性能が低く、自動的にこう変更されるんですね。だグリップ力が弱くなったり、グリップ力が弱くなるかどうかわかんないけど、最高速度がね、遅くなるんですよ、確か。で、遅くなるっていうか、どっちかっていうと、下位の方に下駄を履かせるっていうシステムなのかな。要は順位が悪ければ悪いほど、最高速度が上がって抜きやすくなると、いうことで、それでバランスを取ってたと。だから上手い人が常にトップを取り続けてれば、それだけ下位の人たちの性能が上がるんで、下位の人たちは下手くそでも頑張れば、いつかは最高速度の差で1位に追いつけると、いうシステムを採用してたんですね。これ通称、ラバーバンドシステムっていう風に言われてるらしいんですけども、ラバーバンドっていうのはそのゴムの、バンドで1位から8位までを、繋げてるっていうイメージですね。だから1位の人がいくらその引き離そうとしても、ゴム紐で繋がってる下位の人たちを引き連れてこう引っ張るようなあのシステムになってると。だからぶっちぎりの1位を取るためには1位の人がミスなくずっと走り続けた上に下位の人たちが全員ミスしまくるということでもない限りはどっかで最高速度の差で、下位の人にトップが抜かれるっていうシステムになってたんですね。で、これが、抜きつ抜かれつの、レースを盛り上げる、システムとして非常に機能してたと、いうことで、画期的だったということですね。で、もう一つですね、ファイナルラップにまつわる世界初といえば、ゲーム実況の初の、ゲームなんじゃないかっていうふうなことが言われてるみたいです、歴史上。これは別にそのゲームの中に実況機能があったっていうことではなくて、集客のためにですね、自主的にゲームセンターのオペレーターとか店員が、ゲーム実況を始めたと。要はですね、人数がとにかく例えば8台設置しているゲームセンターだと、稼働率考えるとやっぱり8人全員揃った状態でゲームをスタートさせたいわけですね。だから、店員さんが実況を始めるわけですね。今プレイヤー、エントリー受付中ですと。8台中4人まで揃ってるんで、あと4人参加できますよって言って、で、全員が揃って、全員が揃わなくても、そのゲームが始まったところで、今度は実況で盛り上げるわけですね。1号車が今トップです。2号車が今それを追っかけてます。みたいな感じのゲーム実況をマイクを持って店員さんが始めたっていうのが、このファイナルラップが最初だって言われてるらしいですね。で、これが、後々のですね、まあ、今に続くインターネット上のゲーム実況だとか、そういうところにも繋がっていく要素の、まあ、元祖的というかね、発祥になってるんじゃないかと。いうことになるみたいです。で、余談をいくつかしますと、このファイナルラップですね、当初、ロケテストとか、展示会で発表した時はめちゃくちゃ評判が悪かったらしいんです。で、なぜかっていうと、 複数人プレイをしなかったからなんですね、それは。要は、未知のゲームなんで、みんなこれ複数人で通信対戦をするゲームだなんて意識は当然ないんですよ。まだそんなシステムが世界にない状態で作ったゲームなんで、初の、世界初の通信対戦型なんで、一人でみんなプレイするんですね。通信対戦も、できるのに、一人プレイでやっちゃうんですよ。で、そうすると、一人プレイでやっちゃうと、単に、シンプルなコースをちょっとレベルアップしたグラフィックのポールポジションで遊んでるようなゲームにしか過ぎなくて、なんだよこれポールポジションじゃん中身みたいな、何これ、ただ何周回コースをぐるぐる回るだけのゲームなの一人でみたいな、そういう印象になっちゃったんですね。で、慌ててそのロケテストの時に開発の人がゲームセンターに詰めて、そのロケテスト中のファイナルラップにお客さんが一人座ったら、桜としてその監視してた開発の人がそれって言って空いてる席にプレイヤーとして入って、4人プレイにしたり5人プレイにしたり8人プレイにしたりして、でその複数人通信プレイの面白さを分かってもらって、やっと理解してもらえたという流れがあるみたいですね。だからただ単にロケテストで筐体だけ置いて、はい、好きに遊んでくださいだと、面白さが伝わらないゲームだったと。要は、このファイナルラップっていうゲームは、複数人で通信対戦して、同時プレイして、初めて面白さがわかるゲームだったんで、で、そういう文化がまだない頃に出た世界初の、ゲームだったんで、その面白さを分からせる最初の苦労があったっていうところが、非常に面白いゲームだったなと、思いますね。はい。で、このファイナルラップっていうのは、まあ、こういうその斬新な、通信対戦という、システムを定着させたゲームということもあって、ゲームセンターにですね、ほろ酔い加減で寄った、合コン帰りの、男女ですとか、飲み会帰りのサラリーマンだとか、そういった層に大受けしてですね、ゲームセンターの大型筐体としては非常にロングランのシリーズになったんですね。僕もね、大学の飲み会の帰りとか、普段テレビゲームとかゲームセンターに全く行かない人間と一緒に、やっぱり飲み会の帰りの流れで、こういうゲームセンターに流れ着いて、ああ、じゃあこれ面白そうだからやろうぜ、なんつって、4人とか8人とかでこのファイナルラップを遊ぶなんていうのは結構、やった記憶がありますね、当時。こういうなんかね、その集客がしやすいというか、人目を引きやすいという意味では、ファイナルラップというゲームは非常に優秀なゲームだったなという気がします。で、まあそういった事情もあって非常にロングランになって、ファイナルラップシリーズはね、この後90年代の中頃まで継続するシリーズになります。初代のこの1987年の、ファイナルラップの後に、90年に、ファイナルラップ2が、で、92年に3が出て、で、94年にファイナルラップ R っていうのが出て、一応ファイナルラップっていうタイトルはこの94年の R まで、7年ぐらい、続いて4作ぐらい出たと、いうことになります。はい。で、あとですね、もう大体メインのところは、語り尽くしたかな。ちょっとね、2時間オーバーしちゃうかもしれないけど、今日でちょっと1987年じゃちょっと語りきっちゃいましょう。で、残りはちょっと87年に出たアーケードゲームをタイトルだけ上げるような形で、羅列して、最後にちょっと87年の、トピックみたいのを語って締めようかと思います。まずね、87年で、語ってないけれどもちょっとリストアップするタイトルとしては、データイーストのカルノフですね。横スクロールアクションゲーム。それからデータイーストのキャプテンシルバー。これ海賊モチーフの、これも横スクロールアクションゲームですね。それからナムコのクエスターですね。これはリメイクブームに乗って、ナムコが出したブロック崩しのリメイクですね。はい。それから、SNK が出したゲバラですね。これ怒りシリーズに似てるんですけれども、モチーフが強烈で、キューバ革命の英雄のチェ・ゲバラと、カストロ、これが 1P と 2P になって、キューバ革命を、成功させるために戦うっていうね、かなりモチーフがやべえ感じのゲームでした。中身はね、多分ね、怒りに近い感じの内容だったような気がしますね。これファミコン版にも移植されてるんですよね。はい。それから、台東が出してるスーパークイックスっていうのがあって、これ1981年のクイックスの、 続編でありリメイクですね。はい。やっぱりこの辺ね、あのブロック崩しとか、陣取りだとか、その辺のねリメイクがこの年は本当に多いんですよね。はい。それからデータイーストがスーパーリアルダーウィンっていうあの縦スクロールシューティングゲームを出してて、通称 SRD ってやつですね。これがダーウィン4078っていう縦スクロールシューティングがあって、それの続編になります。で、余談ですけれども、この後ですね、90年代に入ってからかな、メガドライブでダーウィン4081っていう家庭用のオリジナルゲームが出るんですけども、これがですね、このダーウィン4078の、続編というかシリーズ作として作られてて、この、シリーズ進化系ゲームのシューティング、進化シューティングゲームって言われてるシリーズらしいんですけれども、ダーウィン4078から始まって、このスーパーリアルダーウィン、SRD。で、その後、アクトフェンサーっていうゲームも出て、この辺がなんかその時期が進化していくっていうシューティングゲームのシリーズとしてくくられてるんですけれども、それの、4作目として家庭用オリジナルで出たのが、このダーウィン4081で、この4081の数字の意味っていうのは、初代の4078から数えて4作目だから4078にプラス3して4081にしたという意味で4081になってるらしいですね。はい。余談ですね。はい。それからカプコンがトップシークレットを出してます。これ戦場の狼の、スーパージョーが主人公のゲームということに一応なってます。で、どっちかっていうと、このトップシークレットに関してはゲーセン版よりもファミコン版が有名なのかな。あの移植するにあたってかなりアレンジはされてるみたいなんですけれども、ワイヤーアクションみたいな特徴的な操作があって、それがあのファミコン版の方でかなり受けて、直接の続編は作られなかったんだけれども、そのトップシークレットのそのシステムというか、それにインスパイアされて作られた、ゲームが結構その後いくつか出てるというゲームになってますね。はい。それからカプコンがトラへの道っていう、道というアクションゲームも出してますね。で、これなんで私取り上げたかっていうと、トラへの道自体はあんまり印象に残ってないんですけども、メガドライブの初期の頃にですね、タイガーロードっていう名前で一応移植される予定があったのが、その後全く音沙汰がなく消滅してたっていうのだけで覚えてるというタイトルになります。はい。それから UPL が忍者くんアシュラの章を出してますね。あとコナミがバトランティス、というゲームを出してます。で、これはスペースインベーダーの中世風な世界観の、リメイクゲームということで、これは完全にあのインベーダーのリメイクになります。それから、ジャレコが豚さんというゲームを出してて、全編豚で溢れてるというちょっと特徴的なゲームですね。で、これ私ジャレコが作ったんだと思ってたんですけども、発売はジャレコですけれども、開発は NMK という後にあの縦スクロールシューティングゲームで、割と名前が売れる会社が作ってるということになりますね。はい。それからカプコンがブラックドラゴンというゲームを出してまして、これがですね、カプコンのゲームで後々お金の単位でゼニーっていう単位が使われるんですけれども、それが初めて出てきたのが、このブラックドラゴンということになるようです。で、ゼニーってこれ、カプコンで使われたのはもちろんこのゲームが初めてなんですけども、もっと元ネタたどると多分ね、鳥山明のドラゴンボールじゃないかと思うんですよね。確かドラゴンボールの連載が始まったのが1986年ぐらいだったと思うんで、おそらくこのカプコンのゼニーっていうタイトル、単位は、ドラゴンボールから、拝借したんじゃないかなって僕は、推測してます。で、このブラックドラゴンっていうゲームは、そのままブラックドラゴンとしては、移植されずに、なぜか PC エンジンで移植された時は、ソンソン2として移植されたと、いう、ね、モンスターランドと同じような感じですね。家庭用に移植する際にテーマとかキャラクターを変えて移植されたというゲームになってます。はい。それから台東からはフルスロットルという、ニトロで、 爆走するゲームですね。が出てます。これ、完全にアウトランの大ヒットを受けて、赤い車が猛スピードで走るゲームを作れと、いうことで、作られたゲームらしいんですけれども、まあ、作りが荒くてですね、フルスロットル自体は、疾走感のある音楽とかにちょっと見るところはあったんですけども、あとニトロという加速システムですね。ただ、グラフィック自体はね、アウトランに比べるとすっごく荒くて、僕自体はそんなに評価するゲームじゃないかなっていう印象を持ってるゲームですね。で、フルスロットルに関しては、この後ですね、チェイス HQ というゲームに昇華されるんで、チェイス HQ が出てきた時にもうちょっと、そっちの方で語ろうかなと思います。はい。それから、ナムコがブレイザーというゲームを出していて、これがクォータービューの、斜めスクロールの俯瞰の、斜め俯瞰の斜めスクロールのゲームで、シューティングゲームなんですけれども、かなり変わってるゲームで、ヘリコプターとね、戦車と、あと船かなを、なんかステージごとにね、乗り分けながらね、ひたすら、どんどん、先に進んでいくっていうゲームで、で、1ループが異常に長い BGM なんですよ。1ループね、3分か5分ぐらいあるんじゃないかな。で、ステージ構成自体がそういうゲームなんですよ。要はその、細切れになってクリアしていくんじゃなくて、そもそもね、ステージクリアっていう概念自体がちょっと怪しいっていうか、似たような、ところを地味にダラダラね、ずっと休みなく続けていくゲームみたいな感じで、ブレイザー自体もね、ちょっと変わったゲームでしたね。はい。それからセガがヘビーウェイトチャンプを出してます。これ、同じゲームが確か80年代の前半に出てたんですけども、タイトルは同じなんですけれども、これ全然別のゲームで、ニンテンドーのパンチアウトとか、そういうのに近い感じですね。あと、画面のモニターの正面に対戦相手のボクサーが映ってて、そこに対してて画面手前に映ってる主人公を操作して、パンチで、倒していくというゲームで、これ別の意味で、体幹ゲームって呼ばれてる筐体で、どういう字書くかっていうと、体の汗って書いて、体幹ゲームって呼ばれてて、なんていうんですかね、レバーが、なんていうのかな、握り手みたいになってるんですよ。バッグとか、ビニール袋とかにつける取っ手みたいのあるじゃないですか。あれが縦についてるような筐体になってて、それを押し込んだり、なんていうのかな、フックとかアッパーとか上下左右に、打ち分けることで、本当に、その、パンチのスイングを筐体でやるっていう、特殊筐体になってて、で、あまりにも白熱しちゃうんで、筐体が右に傾いたり、左に傾いたり、ちゃんと固定してないと大変な騒ぎになるっていう、専用筐体だったっていうのがすごく印象に残ってるゲームですね。はい。それから、コナミが魔獣の王国というゲームを出してて、これは、コナミ版のガントレットっていう風に、一部で言われてるらしいですね。僕は魔獣の王国は、音楽しか知らないんで、ちょっとゲームに関してはちょっと触れられないですね。はい。あとはね、そうね、アイレムのミスターヘリの大冒険とか、ナムコの妖怪道中記。あと、コナミが、例の、あれですね、ライフフォース。海外版ライフフォースを、さらにアレンジして日本向けに作り直したっていうやつですね。これを出してます。はい。それから台頭が、ラスタンサーガっていう横スクロールのファンタジックアクション。これラスタンサーガシリーズの一作目ですね。それからビデオシステムがラビオレプスっていう、うさぎのなんかまんじゅうみたいな時期が、活躍する横スクロールシューティングゲームですね。それからコナミがラビリンスランナーっていう、これもちょっと僕タイトルしか知らないやつかな。あと、台頭がレインボーアイランド。これバブルボブルの続編ですね。はい。っていうのを出してます。これ、レインボーアイランドはね、メインの BGM が、オーバーザレインボーのメロディーを、パクってるっていうのが問題になって、家庭用移植ゲームでは曲が差し替えられちゃってるっていうので、結構一部で有名なゲームですね。はい。で、まあ、1987年のアーケードゲームは大体こんなところなんですけれども、あとトピックとして取り上げるとすると、家庭用ゲーム機 当時87年の家庭用ゲーム機っていうと、任天堂のファミコンと、まあ、セガのマーク3もしくはマスターシステムが、2強というか、1弱という、ほぼ2者体制で争ってた時期なんですけれども、くしくもですね、この87年に、両方のハードで液晶シャッター方式の 3D システムが、発売された年と、いうことですね。アーケードゲームでは、3D サンダーセプター2とか、あの辺でちょっと 3D シャッター方式のゲームが出始めた頃で、で、家庭用ゲーム機でも、この 3D シャッター方式の 3D システムが家庭用として出たと、いうことで、ファミコンだと飛び出せ大作戦とか、セガだと、メイズウォーカーだとか、スペースハリア 3D だとか、で、両方とも共通してるのは、対応ソフトが10本も出なかったってことですね。ファミコンが確か10本、1本出たか出ないかぐらいで、セガは4本ぐらいしか出てないんじゃないかな。ザクソン 3D とメイズウォーカーとスペースハリアー 3D とブレードイーグルかな。この4つしか出てないんですよ。確かセガって国内ではね。海外ではアウトラン 3D とかいくつか出てたみたいなんですけれども、まあ、わざわざ別なシステム買わせたのに4本しか出ないってどういうことよって感じですよね。まあ当時のセガの家庭用ゲームってそんなのばっかだったんですけども。まああのファミコンですら、本家の任天堂がそもそも、3D ホットラリーかなんかかな、あれを確か出したっきりで、あとはアイレムじゃないや、スクエアがちょっと気を吐いてたのかな。飛び出せ大作戦と、あと、ハイウェイスターか。あの辺を、出して気を吐いてたぐらいで、やっぱりね、10本出たか出ないかぐらいですね、ファミコンの方も。だ当時ね、高いお金出して買った 3D システムね、こんだけしか出なかったっていうのはちょっと、やっぱり、なんていうんですかね、難しいところだな、商売はっていう感じがしますね。はい。で、あと1987年のトピックもう一つとしては、この年の10月にですね、PC エンジンが、NEC ホームエレクトロニクスから発売されて、いよいよですね、任天堂とセガの、両者で争ってたというか、任天堂が抑え込んでた市場にセガがぶら下がってたところに、第三軸としてですね、PC エンジンが参入した年ということで、大きく家庭用ゲーム機の環境が動き始めた時期と、いうことになります。はい。ということで、今回は、無理やりちょっと2時間オーバーして、1987年を無理やり詰め込んでみました。ということで、次回は、1988年のアーケードゲームの話を中心に、話していきたいと思います。はい。ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それでは、次回また、ブラジルの人が聞いてる穴の向こうで一緒に聞いてくれる方は、聞いていただけると大変嬉しく思います。それでは、この辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。